アガリスクエンターテインメントの森エンジェスラジオ、
塩原敏之の
しこめ
あれ、イオン買いしたんだけど、はい、これはイオン買いしたんですけど、いいですか、
塩原さんの起動音、
はい。
ああ、そうか。
始まりました。塩原敏之のしこめん。3月3日配信の第14回です。はい。はい、桃の節句の日です。
祭り、女の子の日よ。
そうです。女の子の日って言うと、
あ、そっか。
ちょっと、
なんて言いたいの？
夜のラジオになっちゃうんで。
夜のラジオでもねえ
よ。夜でもないのよ。
生々しい。はい。
生理現象だからね。
そうですね。生理現象って言うと、はい。アガリスクメンバーの塩原でーす。そして本日のメンバーは、
朝越と、
クワガイと、
はい、以上のメンバーでお送りしたいと思います。今最後富坂ですね。ちょっと遠いから聞こえなかった
かもしれない。遠
かったんだよね。
そう。
その距離遠いからね。
声を張ってください。
なんで遠いかというと飯を食ってるからね。
ピラフの匂いが。
囲めないって物理的に。
じゃあよろしくお願いします。はい、最近どうですか。
最近ですか。
何してますか我々は。稽古ですね。
稽古ですよ。
大体何をしてるか
知ってるよね。
もうあの衣装を探すのにヒーコラ行って、うん、疲れました。
そうですね。今日も稽古だったし、
今日も稽古
だったし、これ収録は今2月のケツぐらいにやってるんですけど、
支援会の直前ですかね。
そうですね。
あ、支援会。
まもなく支援会っていう
これが放送される頃には終わっている。
終わっていますね。
だからなぜヒーヒー言ってたかはもうお客さんの目に明らかなな
っているようだ。どうも。
こいつらヒーヒー言ったんだなっていう、う
ん。なんかさ、3月20日までさ、なんか本番の間にこれやるのやばいね。なんか気分的に。
何が？
追い詰められ方がちょっとすごいね。なんかこの1個さ、
支援会
あるだけで。
があるだけで。
そう。
でまあね。いやでもいいと思うよ。
いや、いいんだろうけど、
うんうんうん、
大変だねと思って。
でもこの支援会を経てそれをフィードバックして、うん、22日から始まるわけですが、
そうですね、は
い、
またそこからだいぶ変わると思うんでね、
支援会からね、
はい、うん、支援会来られた方も、あ、どういうところが変わったんだなとかね、うん、そういうのも見ていただければ。
むしろ支援会来た方はね、ぜひ。
いや、マストですよ。
マストです、
うん。
稽古場でよく言われる、支援会案件っていうね。
うちの稽古場で今回よく出る。
はい、
支援会でとりあえず試しとこうぜっていう
支援会案件。このネタいけるかっていう、うん、伝わるかとかを支援会案件として残せる、
はい。かけてみて、一旦上演してみて、まああんま受けねえなみたいなのがあると、
容赦なく切られる。
カットされて。
っていうとかね。
だからもういきなり名店して俺がね、全然服着てないみたいなさ。やつとかあるかもしんないじゃん。
あ、
であんま受けなかったら、
まあ、カットされるよね。
服着てるしように22日はなっている感じ。
受けてるとかじゃないと思うよ。受けてる受けてないじゃないと思うそれ。
あ、こいつ全裸だっていう感じのね。
そんなお客さんの、あ、全裸だってなっ
ちゃう。ついてる。
みたいなことがあるかもしれない、
ね。それ一番きついですね、脱いで。
うん。
なんか悲鳴とか、すげえ切れるとかでもなく、うん、あ、全裸だ。
いつもの、いつもの塩原や、みたいな。
うん、何のインパクトも残さないけど、脱いでまでして。
露出鏡とかもね、騒いでくれた方が嬉しいって言うもんね。
そうそうそう。うん、
あ、そうなんだよ。
うん。あ、そうなんだよ。自分が露出鏡かのように。
目線が今ね。
俺も、みたいな。
ちょっとバレそうだったけど。はい。
大丈夫。
自白だわ。
大丈夫、
はい、大丈夫です。はい。それではね。
うん、
早速、今週の企画に行きたいと思います。はい。今週は、先週に引き続き、時をかける稽古場再演記念企画、うん、教えてインタビュー。
はいはいはい。
これは、1ヶ月寝かせてもインタビューってタイトルは残ったんですね。
残りました。疑問ね、確かに変える余地はあったけど、まあいいでしょう。
いいよ。
企画概要は、教えてインタビュー。演劇界の崖っぷちにいる我々が、いつ演劇界から振り落とされても大丈夫なように、演劇を引退して真っ当な人生を歩んでいる皆さんからありがたい引退ライフを伺うという企画、AKA 現実逃避です。はい、演劇界での死後も我々が極楽浄土に行けるように先輩、導いてください。ということですね。ゲストは毎回時をかける稽古場初演の設定と同じように演劇を引退して5年以上経ったという方をお呼びしています。はい。ただこの教えてインタビューの企画概要、これ自分で打ち込んでたんだけど、
うん、
最後にその我々はやめへんでーっていうのを2回書いてあります。
そうね。
なんだ。
これやめない
よ。あれですよね。
なんかこれを言うとなんかやめんのかなっていうふうに、なんかリスナーの方が
やめる前提で話してるんじゃないですかね。
失敗されちゃうからね。
やめへんでー。
うん、
多分やめへんでー。
多分、おそらくやめへんでー
っていうのを、ちょっと一応、肝に銘じながらやろうかなっていう。
公演こけたら分かんないからね。
そうですね。分からないですから。
絶対とかないから。
絶対とかないから。はい。というわけで、前回は、前回は、アガリスク元メンバーの生田くんが、来ていただいて。
さあ、これさ、この今のさ、企画意図を読みながらね、生田との前回思い出すわけじゃないですか。この企画意図初回にしてだいぶ破綻してましたよ。
だいぶ破綻してたね。ありがたい引退ライフあんま伺えなかったんで、ね。
あ、そうなんだ。
だって結論は、なんか、あれでしょ、芝居をやめて働くと、うん、ギャンブルで負けても気にしないんだ
って。お金に余裕があるから、パチンコでたくさん負けられるみたいなことを言ってて、はぁ、
あ。なんとね、役にも立たない。
ピンとこなかったよ。あっちは極楽浄土じゃなかったっていう風になってんで、今回はちゃんと、極楽浄土に導いていただこうと思います。
人選が大事
です。はい。というわけで、第2回の今回は、ゲストはこちらです。お名前をどうぞ。
はい。アガリスク元メンバー、大野翔吾です。
はい。よろしくお願いします。というわけで、はい。元メンバーの大野翔吾さんに今回は来ていただきました。うん、もうね、大野を知っているっていう方は多分、今このラジオを聞いてる方の中では相当また少ないと思う。
少ない。幾多以上に少ないだろうね。
お客様から、わからない。
そうね。
あ、生田は、
そうね。
そうね。役者で出てたわけではなくて、舞台監督として、一番よく関わってたのが、その舞台監督のポジションで、ね、やっクレジットが多かったのかな。
そう。
役者は、内見、
内見
の初演。
あ、そうなんだ。
内見の初演。エキストラとして、
エキストラ、
う
ん、
そう、エキストラとして、ちょっと生徒役をやっ
ていた。座ってた。
何のクラス？
そんなのあんだ。
あの出し物発表なんだったんだ。
発表が
いやなんだっけな
あれなんだろうハンバーガー。
なんか1年生の後ろの
1年生のそうあのひたすら受験あひたすら勉強の宿題をしているっていう役でやってる。そう
あ内見に出てんだけど
初演がさ今の内見の形と違うかっていう。
何エキストラってい
やいるんですよ。
そうだから
30人ぐらいいた。30人ぐらいいた。
いっぱい
30何
人
20何人20何人
そうなんだ20人ぐらいで、
メインで喋るのは10何人
あとはエキストラ、
うん、出席してるけどなんかリアクションとかぐらいしか取らないみたいな、ね、
自己紹介とか手挙げたりとか、
うん、しかない人が結構いたんだよね。
そうそうそう、
そのうちの一人で出てたっていう以外は基本的には舞台監督が多くて、あとはなんかその富坂のケツをつっつくというかその進捗を見守ったりとか。
最初は進捗を、ね、進捗はまあ連絡係みたいな。
そうね、これ今どうなってんの終わってんのみたいなとかを。
すごいよね。だから10年以上経った今でも必要っていう。
今は前田が、
は
い、前田由里子がやっているようなポジションを。
最初は内見のエキストラをやってくれで手伝いに。
あ、じゃあ旗揚げメンバーではない。
旗揚げではない、
ない、う
ん、でも俺よりは先輩なんだよね。
あ、河野大高校。
あ、河野大高校。
あ、そうですね。
の後輩。
そうそうそう、俺の1個下、
そう、ね、年齢的には
朝田さんの1個
下の代なんだよね。だからアガリスク的には2期メンバー的な。
そうだね、旗揚げの次ぐらいだよ、ね、
第3回公演からの参加ってなると俺の1個、期的には1個俺の先輩みたいな、
うん、
アガリスク歴史的には
翔太君とほぼ同期だよね。その旗揚げの次ぐらいの時期みたいな感じだよね。
あの辺で入った
地下鉄スゴロクも迷い込んできたんじゃな
かったっけ。いや地下鉄スゴロクもその後、さらに後、
あ、さらに
地下鉄スゴロクは結構ちゃんとやってる。
あの頃はまだツイッターがなかったから。
え、
あ、そう、
あのメールリスト
メーリングリストで
やってたよね。
使ったね。
やってました。もうでも多分ねラジオリスナーの方は地下鉄スゴロク結構最近までやってるから我々。ツイッターを使って。
続けてるっていうかなんか久しぶりにやりだした。
そう、
去年のね。
ね、やってたね。
やったんですよ。
やってたから結構地獄だったけど。
いや結構楽しい、
ね、楽しいんだよ、ね。
ツイッターがね。いい。
あれ、ツイッターとの親和性がすげえ。
めちゃくちゃ高い。
へぇ
ー。そう。
地下鉄ゴロクって楽しくなかったんですか？
目的地まで歩く距離が40分ぐらいあるから。
それ外れだね。
これは当たんねえだろって言わせに当たるっていう、すごい感
じ。ルールも結構違かったよね、
そうね、
当時は。
いや、まあ、
やってない。
そうね、なんか巡り合わせが悪くて。
そう、やってない。やりたい。
最近は結構陣取りゲーム的な感じに変わって、
あ、数だったらまたやろうよ。
そう、
進化した、
うん。なんか駅を独占っていうか、駅を獲得していくの、各チームが。で、その獲得した数とか、あと関連する駅、谷がついてる駅とかを、
そうそうそう、
と かをそうミッションをクリアして駅を取って陣取りゲームみたいな感じになって。
モノポリー、
山手線の駅を持っているたくさん持っている人が山手王とか。
そうやっぱり何が違うかっていうと、前拠点となるところがなかったじゃない。
あーベースがね。
あのシアターミラクルの脇日程に、
うん、
ミラクルと経験してやらせてもらってるっていう。
西船のなんかどっかに。
そう。西船の公園でやってた。
西船の公園
とか西船の Wi-Fi があるファミマとか。
それ西船じゃない。大手町のファミマのイートイン。
イートイン。
イートインで。
ああわかるそのファミマ。
あるでしょ。あのイートインにいて、あの店員がすげえ見てくるとボールペンを買いに行く。
そうそういうとこをベースにしてたから、あんまり盛り上がり的にはちょっと。
そう
最近はね、ほんとチームもね、4、5チームとか全然、あの公募で募集しても結構参加していただいて。まあ、
聞いてる楽しそうだもんね。
いや、面白い、うんうん。なかなか面白いよね。
思
い
描いてたのがね、ようやくね、ようやく
やっと実現できた。
2、3回ぐらいのね、あの、あれは支援会ですよ。
支援会。
思い描いてるのがね、ようやくできたっていうのはね、いろんなところにあってますね。
よなんかよかったら今度ね、また参加するときあったら、大野もなんかチームを作って、
チームを作って。
チーム大野を作って。
チーム大野。メンバーがわかるけど。
確かに地元民のね。
やば
い
ね。
はい、
そう
熊谷は、
はい、
大野とどういう面識があるんですか。
実はあるんだよ、ね。
実はあの私7年前に、3月にあの劇団銀石の復習会来て公演に出たんですけど、
はいはい、
その時にまあ舞台監督というか
監督助手
みたいな感じで。まあ、現場入ってからあの武漢的な仕事をやってくれるっていう感じで、
ね、
当日の武漢の人が来れない日とかの手伝いなん
で、うん、はいはいはい、
って感じで来てなんか誰だこの人って思ってたんですけど、うん、帰り道が、ね、一緒だった。
あ、でも電車で、
まあ、そう千葉方面
で、ね、千葉方面で、うん、でもトヨタっていうからへえみたいな感じで引っ張ってて、うん、したらそのアガリスクエンターテインメントっていう劇団の人だって言って、うんうん、アガリスクってあのなんかダジャレみたいなタイトルの劇団かみたいな、
う
ん、
そのぐらいの知名度
だった、うん、無縁バターとかなんかそういう、
ああ、
う
ん、
そうか無縁とかの時期だね。
じゃあ
無縁とか余命
10年ぐらいの
無縁バター余命
とかだからなんか面白いタイトルの公演やる劇団の人だって思って、
うん、
そこで話して結構なんかまあ割と公演の後一緒に帰ったりしてて、まあ、別にそれ以来会うことはなかったんだけど、まあね、なんか私がね後々アガリスクのオーディションを受けて、まあ、時をかける稽古場の主演に出たわけですけど、
う
ん、あそういえばあの人
アガリスクの人だった
アガリスクの人だっていう、あっていう
でその時にはもうあれだよね、大野辞めてたから
そうだ
ね、もう辞めてるんじゃないですか、
もう辞めてる、すれ違いだよね、もう完全に、
そうそうそう、
大野は第13?第13回公演かな、大空襲イブ。
大空襲イブ。
まあ、をラストにしているので、あれ、14か ?2011 年なんで、
うん
6年前なんですよね。だからあそこでもう、あれ以降はもう演劇との関わりが一切ないってことだよね。
一切ない。
ね。
あそこで、まあ、すっぱり。
ただその前まではだからそうやってさ、他団体に結構参加とかしてたりしてて、あの荒川チョモランマさんとかに、
うん、
行ったりとか
手伝いに行ったりとか、
まあそれこそ銀石とか、
まあその統制の手伝いとか、
うん、
各地の武漢の人のちょっと手伝いとか
ね、行っててね、我々がそんな客演とかを全然してなかった頃だから、大野が一番外部で他の劇団とむしろつながりがあった
っ、顔を売ってチラシを巻くのがなんかメインの仕事み
たいな。大空襲14回
第14回公演だね。ああ、そうですね。
あれでもね、復習会期は、
はい、
熊谷だけじゃないよね。
そうなんです。実は。
そう。
うちのメンバーで言うと、
うん、
ツアーもね、
うん、ツアーの量も
出てました
し、あと、今回のときかけで言うと、斎藤アッ
チ。斎藤アッ
チ。うちの準レギュラーみたいな。
そうそう。
もう出てたっていう、結構。
斎藤さん結構出てるもんね。
そう。因縁
の。そう。だからもう、初回生田じゃなくて大野だったんじゃねえかっていう。
こっちの方がね、つながりがまだ良かった可能性はあるよね。
あいつ何も出てこなかった
ね。何も
出てこない。いや、いくつも聞いたけど、つかみはいいんじゃない
ライトだからね。
ライトすぎる
ライトなんです
よ。計画
なんだよ。面白かったけど。そうなんですよね。
そうそうそう、
我々がまだ全然ね、千葉の田舎侍をやってた頃に先に東京に切り込んでいってくれてたのは大野だったっていうのはあるよね。
シアターグリーンとかの時も一緒にやってたのね、
うん、
そうシアターグリーン、シアターグリーン学生芸術祭自体とそこもやってたし、
あれの時裏入ってたんだっけ、
裏入ってた、
そうだよね。
あれ、いまだに覚えてたけどさ、シアタグリーン学生芸術祭がさ、俺ら全然知らなくてさ、うん、とりあえず初回の会合に、大野を送り込んで、絶好として、で、
どんなもんや
って。そう、どんなもんかってやつで、大野が、お、なんかいい感じだったよ。じゃあ行こうかって言われて、大野が、絶好みたいにして送り出したんですけ
ど。でもなんか何も情報以外に書いて
ない。なんか大丈夫そうっていうことで、ぼんやりしたなんか、いけそう。
何も知らないで言ってるから、
誰も何も知らなかった。
本当に顔売りって感じで。
本番中は結構で体調をね、あのみんな崩してた、
ね、そうで、オーロが寝込んで、
俺も寝込んで、
なんか風邪みたいな、
みんな風邪ひいてて、
みんな風邪ひ
いてて、夏だよね、
結構夏風邪って重くなるじゃん、なんか
宮原さんもちょっと倒れてて、
そうオーロがあのグリーンのさ上のなんか崖みたいなところでさ、
あ、そうそう、
布団を引いてさ、
オーロが寝込んでて、
その布団はその関西から来る団体の方たちのために劇場に借りてた布団をあのもう寒いって言って俺らブルブル
体調悪いから
借りて
さ、布団を貸してくれる
さ、すいません、
あの劇団108ってね、あの昭和大の劇団
の、お医者さんの卵との大学がね、
大丈夫ですか
って言って、そうそうそう、懐かしい、
聴診器でこう診察してくれて、問診してくれて、
なんで持ってんのって
持ち歩いて、いやー、やっぱ風邪ですね、
どう見ても風邪
薬を処方してくれたりして、
劇場でなぜか医療され、医療
処理を、薬剤師の息子とかいるんだもん。
そうそうそう
あれめっちゃ面白かった。
キャラ立ってるよね。お医者さんキャラみたいなのが大会に出場しなくて
チーム薬剤師、あ、チーム医者がね。
そう。仲良くなってね、あれからずっとね、108とは仲良いですからね。
稽古場行ったりね。
そうそうそうそう。
稽古場行った。
そんなね、つながりがあったりする。で、あの頃にそれこそ大野が言ってたその銀石とか、あと荒川チョモランマさんとかって、うん、最近またちょっと。動きがあって、
ね、
そう、
さっきまた公演
活動し再開して、で、劇団銀石の方もあの主催の方が最近演技界に舞い戻ってきて、ずっとサラリーマンを言ってたんだけど、
うんうんうん、
なんかあかんてーって言って戻ってきて、そう、また本公演をやるんじゃないかっていう噂が、
ああ、それは気になるね。
そうなんですよ。
復讐会議を。
復習会議
をする
わけ
で、会議して。
で、大野は、それから、劇団を辞めてから、ま、いろいろあって、今は何をしとるんだっていう。
今は、もう普通のサラリーマン。
サラリーマン。
東京で会社員して、
ね、普通に会社員をしてる。
普通に会社員をして、まあ、ちょっと細かく言っていいんだったら、うん、まあ、東京のタクシー会社で、乗務員さんの面接採用と、
人事ってことだ。
で、入った人の教育研修。
うん、ああ、人を扱う系の。
これでも一応、大野先生。
おぉ
え、だって待って、生田が店長で、大野が先生なの、
すごいね。
今なんだ
すごいよ、みんな。
マネジメント方向に
ちゃんとアップしてるよ。
我々の中でかなり下っ端で。
すごいよね。
すごい。
やっぱ人間大人になります
よ、ね。そうだ。我々は何をしてるんだ
何をしてるんだ、本当に。でね、そんな中で、あの、去年一回ちょっと会ったことがあって、うん、それが、あの、大野が突然入院したという話を聞いて連絡したら、どうしたんだろうと思ったら、なんか大学病院に入ってるとか言って、それめちゃくちゃ重いやつじゃないって言ったら。
割とね、あの、漏れ伝えてくる情報がね、どんどんどんどん重症方面の情報しか
入ってない。だって、大学病院に入ってるって言ったらね、
まあ、結構、普通はね、
でっかい病気じゃないとじゃんって言って、うん、そう、入院して寝込んでいる大野に久しぶりに会いに行くっていう、ことは去年あったんだけど、まあでももう退院して、
うん、今はもう普通の
一応ちゃんと
日常生活を
送ってるっていう、
今、
いや
ー長いこと言ったよね、
長かった、その10月末に入院して退院したのは3月、
半年間、
半年間約入院して、
ね、会社もその間
休んで、ね、会社ももう丸々休んで、
結構その国から指定されてるような難病みたいなやつなんだよね、
あのなんか5年生存率が70% ぐらいしかなくて
結構だから
結構重い病気で、最初集中治療室に1ヶ月ぐらいずっと出れないでいたとかって、なんかまあ聞くだけだと重いんだけど、
いや聞くだけだよ、ね、重いね
私全然そのバイトさなかった、
そうそう、でだから国の難病指定もされてて、ね、なんか月何百万、なんて百何十万のかかるんだけど、バーって線引かれて2万って書いてあるの、
ああもう全部
上限2万以上はもう国で
よかったね、日本で。
本当、日本で。
アメリカだったら大変だったよ。オバマケアあるから。
しかもね、退院もできてね。
そう、無事退院してね。
本当に良かったです。
まあ、付き合っていく部分はあるけど、もう日常生活はね、全然遅れる。
普通に働いているという。良かったですね。じゃあ、ここで、前回の第1回公演の、第1回のゲストの生田くんに聞いたのと同じような質問をしてみようということで、
はいはい、
ちょっと一番やっぱ聞いてみたいのは、
はい、
演劇を引退して、ここが良かった。
やめて良かったと思うね。
やめて、こんなことが良くなりましたと。その、これこそさっき言った極楽浄土の部分をちょっと聞かせてください。前回の生田くんがおさらいすると、お金に余裕ができたことによって、パチンコで負けても震えが出なくなった
と。でも、それは僕もあるよ、ね。
それはある、ね。
それはある、ね。それはみんなそうだよね。
ちょっと細かい話をすると、前回の時に話したんだけど、その生田とか俺とかって、その地元のパチンコとかの一緒に打ってるなんか友達、コミュニティみたいなので、あって、で、うんうん、ほぼもうまあ
ほぼ
まあほぼ
よく一緒に
出てた人なんですよね。うん、だから震えは出なくなった。
震えは出なくなった。
震えてたんだね。
当てらなくなった。
当てらなくなった。まだ余裕がある。貯蓄が
大丈夫。
高野台高校の OB と、モテアタのパチンコ連中によって構成されてるのが上がりそう。
クソじゃん。
なんかもうな
クソじゃない。
ダメだ。
ダメじゃん。
のぶし
のぶしじゃん。マジダメだ。
まずいな。
血統が悪すぎる。
じゃあそれ以外でなんか良かったとか、まあ、まあいいことね。
それ以外、まあ一個はまあ今話に出てたけど、うん、やっぱその会社に勤めて、
うん、
なんか所属しているから、うん、そのやっぱ万が一のこの病気とか、
重いね。
これは結果としてだけどね。
そうだよね。
良かったよ ね。仕事も別に首にもなんなかった。
ね、半年復帰できたわけだしね。
首、かきちょっと首になってもまあおかしくないと思うんだけど、
うん
まあ、首にもならずに在籍して、うん、で当然。なんか休業手当とかみたいなのもしっかり出てて、
うん、
お金もほとんど困らないまま、
そうね、
社会復帰もそのまんまできる。
それは本当に社会人の一番 ね。
これはでかく、う
ん、何かあった時に
安定ってことだよね、
うん、
いろんなものが守ってくれるよね、個人をね、会社とかがさ。
正直フリーターのままだとその半年入院したらもう終わりだよ、
ね、終わりだよ
ね、済むよね。
いや本当そうだね、一番、うん、ちゃんと働いて何年かして一番いい時期に、
うん、
いい時期に病気になるっておかしいけど、
まあまあまあ
ね、
まあ
タイミングはまあこうね。
ねえ、いや本当にそうですね。私生活それ以外なんか普通にプライベートとかはどうですか？
プライベート
はあんまり
割人間関係かな
が良い。
今まではやっぱりその演、まあ、演劇の方でもちろん広がってものもあったけども、うんまあ、会社は入ったら会社入ってやっぱり会社のなんだろう。演劇はやっぱり同年代、まあ、ちょっと上の人たちの、会社も完全にもっと上の、
なん
かやっぱ先輩とか上司とかに言われてやっぱり分かることとか、なんか社会を学ぶじゃないけども、うん、
まさにこういう答えですよね。
そうだからやっぱり初回が間違えました
ね。俺ですよね。
これは。
全然知らないことだらけっていうふうに会社だとね思われてる。
特にサラリーマンだとね、もうそういうのいろはを教えてくれるわけですもんね。
まして大学も行ってなかったからさ。
ああそうなんだっけ。
高校卒業した年から、
そうやね。あ
そうここにそか大学は行ってなかった
んだ。そうそうそうそう。
あ、なんか浪人しろだったっけ。
浪人して大学入って半年で辞めたっていう。
あ、そうだっか。
で
そ
うか、浪人してる間から出入りしてたよ。
そう、浪人してる時が内言の時。
ああ、
それはね、
やばいやつだ。
浪人してないよ。
そっかそっか。
浪人してる時にアガリスクで出てたんだ。
確かに、ね。アガリスクに出会ってなかったら、もっとまともな人生だったかもしれない。
いや、それはね、そうです
よ。長くやめずに。
本当にそうですよ。
それはね、思うよ。
思う。我々も思うから。我々も思う。
しょっちゅう。
ほんまやね。
やっぱりすごいね、ちゃんと社会人のね。
いや
いろんな、
まあ、あの生田もちゃんと社会
人だね。
確かにね、
店長
だから、店
長だから
、上司やろ、上司やろ、
そう、
上司、
生田店長だからね。
そう
そうなんですよね。じゃあ逆に演劇をやってた時はここは良かったなって今でも思ったりとか、
思い出的
演劇をそうやめたことによってこれがっていうのとかなんかあったら、逆のパターンとかってなんかありますか？
まあ良かったことはやっぱりなんかまあ単純に楽しかったな。今でも思うけど、演劇やってた時は 楽しかったなぁ。
生田とそれも同じですね。
生田も楽しかった
あるやっぱり人との何だろう何かみんなで作っていく過程っていうのは
やっぱ原始的なさ演劇の持つ面白さってそれなんだよね、うん、やっぱみんなでさものづくりをするとかっていう
か何か一つのものを作り上げていくのは一つの目的に向かって今それはない
ね、なるほどね。仕事の方ではなかなか。
仕事の方でも、まあ、あくまでルーチンワークというか。
まあ、本番が決まっててさ、
そうそう、区切り区切り。
場所もさ、一個の劇場にみんな集まるっていうか、なんか限定されてるがゆえの、それはあるよね。
なるほどね。今はもうずっと同じ流れ、まあ、ちょっとずつそりゃ出世とか伸びる面はあるかもしれないけど、あくまで一つの線。
だからよくて文化祭だもんね、あれ。
そう。
本当に。
文化祭ね。ま
あ、
ね
演劇公演は文化祭では本当に思う。
ずっとやってるみたいなね。
そう。文化祭ってさ、やっぱさ、年にさ、さ高校3年のさ、高校最後の文化祭みたいなさ、
うん、
ノリでやってるわけじゃない。
うん、
高校最後の文化祭っていうのは3年間に1回だからいいんじゃって、年に2回3回やると
疲れんだよ。大変なんだよ。
あれね。あれで、身内なんだよ、いろいろ。
それでね。食っていかなきゃなんないとかになるともうより
よくわかんない
もうしんどくなってくるんですよね。やっぱりその思い出として楽しかったっていうことはあるんだね。
うん、それは間違いなく、う
ん、なんか俺らはさ前回の生田の時も言ったんだけどすごく長い演劇人生になってしまったので我々は、うん、結構あの頃ってやっぱりすごいねしんどかったっていう思いが結構あんの、
うんうんうん、
すごい楽しかったっていうふうに手放しに喜べないようななんとなくイメージでいるのね、うん、あの頃って、
まあ、要するに何かっていうとまあ誰にも注目されてなかったし
結果
が出てないわけじゃん。そうそうそう
そう、まあそうだね、
うん、っていう風なイメージでいたりするんだけどそれでもその頃にいたメンバーに聞いてみるといや楽しかったよねみたいなことを言われるとあそっかそうそうってなんかねそう言われてみれば楽しかったのかなみたいな分かんなくなってきちゃっててちょっと思い出すよね、まあ、うん
いやでも楽しかったよ。
多分な俺らも楽しかったんじゃないかなと思う。
うん。
じゃなきゃ続かないし。
そうね。
ただもう
あそこでやめてないってこと
だよね。そうそうそうそう。
ね、
ただもうわかんないよね。
なんか
感覚的に。
そう。
今ってどのぐごめんどのぐらいお客様来てくれるの？
まあだから4桁を超えたぐらいだよね。
うん。そうそうそう。すごいね。
だってね。100とか言ってない時だからね。
ね、
そうなの。
100、いや、内弦100言ってないから。内弦90何だから。
内弦はだってあの後1000超えをさ、
そう。
シアターミラクルやった時に。
内弦を再現するときに、だから内弦を、要するに全部作り変えて、もちろんあのままじゃないよ。
うん、
作り変えて、それがやっぱりうちらが一気に割とグイッといったきっかけ。
うん、1000はすごいね。だって、金服出たとき
340だ
もん。これすごいぞ。内弦の、この間、新宿フェイスっていうプロレスラーだったの、
うん、
あの時あの会場を稽古で使ってやったんだよ。
う
ん、
あそうね。
俺、ね、中で、俺
の、金服の大会ゲストで稽古場にしてやる。
俺、書類出しに行ったときに、もうなんか、ニヤニヤしちゃって、もう、盗作感。
あそこでね、
稽古で。いや、それはもともと、鼻から遊ば稽古で使う
ってやつ。お客さん呼ぶ場所ではないからね、そんなに。
めっちゃ怒られたもん
ね。怒られた。当時怒られたよね。
怒られた。
ね、
めっちゃ怒られた。
怒られた。
濡らすなとかね、厳しく言われるんだよ、ね。
濡らすな。
会議室なんだからおめえらって。
あんまり音を出すなって
怒られてたよね。
いつかまとめて借りてんだけど、毎日一つ机を現状復帰
する。完全が綺麗にするのね、そう。
めんどくさいね。
いや、そうめんどくさかったけど、まあでもそれがルールだからしょうがないんだけどさ。
我々が現状復帰だけ早くなっていく。
ガンガン
めっちゃバラし早かった
わ、ね、バラしと組むのが早い。
そう。乗り打ちが当たり前でね。
乗り打ちが当たり前だった
よね。そうでも我々もようやくそうやって1000人以上のお客さんに来てい
ただける。逆に言うと我々、なんか俺たちがやっぱ今やってる感覚だと、そういうのがあるから、
うん、
今やっぱちょっと楽しいし、
うん、
っていう風な感覚になっちゃってるから、
うん、
逆にそういうのがない時は何でやってたんだろうな。
何をね。
ってそう。
でもやっぱりすごくそれ自体が楽しくてやったんだろうなっていうのは、
ね。うん。まあ確かにこの1000人ってこと、まあ当然1回1回もいっぱい来てくれてると思うんだけど、
ね
うん、まああの時も、時でそんなに そのほど来てなかったけど、
うん、
それでもあいっぱい来たなって思う。
あああの頃はね、そうね、確かにね。
あいっぱいいるっていう。
ガラガラだとは思わなかったもん、
ね。ガラガラってしまったけどね。
まあまあ、それたまにあったけど。
いやたまじゃなくていっぱいあったよ。
まあまあまあ。そうですね。まあいろいろあったけど。
笑っちゃうぐらいガラガラの時あって。
タイニーアリス。
うるせえ。タイニーアリス。
タイニーアリスってなくなったんだよ。
え、そう。
そうなの？
なくなった。
知らないんだ。
なくなった。
そうなんですよ。
本当。
あそこはそうなくなった。
2年前ぐらい。
閉館したんですよ。
あらららら。
なんか新しく劇場をそこに作ろう
作ろうっていうなんかクラウドファンディングを今そう募集して募ってるね、う
ん、なんか寂しいね、
う
ん、
オーノはグリーンでしょ、
グリーン
でサニーアリスでしょ、サニーサイド
いる、
ね、
サニーサイド
もオギク
サニーサイドとアルコリン、
アルコリンもね名前変わった、
オギクも小劇場
かそう、そうなんあれでしょ、あの夢1時間の花嫁やった、
そうそうそう、
2階に謎の階、
そうそうそうそう、あそこはね変わったんです、
奥行きが超大と
名前変わったんですよあそこは、
へえ、
そういろいろ演劇界もね変わったりして、
ね、いろいろ変わって、
そう閉館したとことかもあるし、いろんな劇団がなくなり、
まあ、まあ、
生まれたりいろいろしてね、いろいろ起こってます。まあ6年も経てばね、
そうね、
いろいろありますよ。
わざと意図的にじゃないけど、うん、ほとんど完全にシャットアウトしたからね。
うん、ああ、
やっぱり絡まないと絡めないよね。
う
んね、
そうだね。
それは思った。うん、なんか
やっぱりそうなんだよね。どうしても閉鎖性があったりとかして、
うん、そう、
なんか情報さ絵に行かないと絶対に入ってこないから、うん、やっぱりこれやってると、
大野ぐらいそのがっつりやってた人でも、
うん、
もう会わないとか触れなくなったらもう一切触れる、
触れることないよね、
うん、劇場見に行ったりとかってこの6年間で俺ら以外のアグレスク以外
は、アグレスク以外はないね、
だからないんだ、
うん、
あ
いつやってるかとかがもう調べられないっていうか、う
ん、まあそう
そう、
どうか
どうやって人を聞いてたものだったから、そうそうそう、今までは。
調べるってなったらね、何から調べるかって、
ね。そうだよね。
その子、ツイッターも LINE もないわけじゃん。
そうだね。なかったね。
人づてになんか聞いてって。
そうね。これ、開かねえもんな。
う
ん、
そうそう。そっか、
なんもない状態だから、ね。
だって、まだメイリスの時代だよ、
うちは。メイリスの時代でね。だから、統制とか行って、うん、そこで知り合った人が、次公演やってるんで、うん、ああ、じゃあいいです、行きますよ。っていう流れだよね。
そうだね。
SNS の走りみたいなのは何
か。いや、でも逆にだから、まあ、って結構出入りしてたから、それで情報が入るから、
うん、
他の連絡手段っていうのがなくてよかったんだよね。
まあね、
余計だから、それはそうだと思う。
うん。
あ、ちなみに、大野は、あの、第1期というか、アガリスカハウスの最初の住人
は、あ、そうだね。富坂、朝越、大野が3人で同居していたのがアガリスカ、うん、今はなきね。
一つの一戸建ての家ね。
大野がいた枠にいろんな人が入れ替わりた
って。そう。
あ、そうなんだ。
大野がいなくなった後に、現メンバーのシム優子が。
いや、
生田がいた。あ、違う。そうだ。
え、そうなの？
そう。
知らないでしょ？
生田が。そうです。最初3人で住んでて、大野が出る、うん、空いた部屋に生田が転がり込む。
ちょっと待って待って。
え？
時系列おかしいでしょ？
結婚してるよ。
あ、そうなの。
そうだよ。
嫁いるよ。よく気づいた。そこなんだよ。
お嫁さんいますよ。
おかしくない？
でも、でもちゃんと二人で来たの。
え？
ああ。
うさぎのモッチを連れてきた。
うさぎも？
うさぎと生田が来た。
いいな。
嫁は来てない。
嫁は来てない。
え？あ、違う。嫁は来てないのか。
嫁は家に。
うさぎが来たのか。
嫁は実家にいて。
まあ、まあ、だって、だっていろいろあった。まあ、生田さんだってそっちだったもんね。住んでたのが。
ああそうね、うん、嫁の家に住んでて、なんかわかんないけど、ある日突然、
いまだにわからない、
そうよくわかる、
どんぐらい、
いや、
3ヶ月ぐらい、
3ヶ月ぐらい、
なんか冬に来てね、あったかくなって出てた、
なんだこの話、
何それ、
その時
鳥、
いや、すごいエピソードがあって、引っ越しを、その出てくって言って、
そう、
出てくって、
引っ越し
で、俺だから下でやって、じゃあ、片付けたわって言ったら、レジ袋を4つぐらい両手に抱えて、じゃあ、俺片付けたからって、あいつ、レジ袋で引っ越しをしたのよ、
ゴミ袋みたいなのを4袋ぐらい抱えて、
いや、ゴミ袋ってでかいのイメージじゃん。レジ袋なんだよ、普通の。
買い物。ドンキの帰りの爆買いの人みたいな。
ちょっと多めに買っちゃ1週間分の食料ぐらいので、じゃあ俺帰るわって。
そう。
で、帰ってたのよ。
うん、
で、
部屋をね。
ガラガラだから部屋をね。
見に
行ったら、うさぎの糞がめっちゃあって。
もう、うさぎの糞と藁と、なんかいろんなゴミとがあって、いや、これは引っ越し広い。
何を変えた
の？もっちはちゃんと連れて
った。もっちはちゃんと。もっち大好きだから。うさぎ大好きだから。
うさぎの糞を残して。
糞がめっちゃ。
最悪、
うん、だって、ケージを開けんの、部屋で。
うんうん、
だから、そこ
に。話し合いすんの
よ。話し合いすんだよ。
あ、そかそか。
すごくて、糞が。
うわ
もう最悪でしょ。
で、あの、その部屋に、要するにちょっと、あの、端材をね、角材とかを置いといたわけ。
うん、
で、そういうために使ったから、誰も住んで
ない。物置にしてた
から。物置にしたから、それを置いたままで、いくつ、おいよいよいよって言ったら、それをめっちゃモッチがかじって。
だよね。だよね。
あの、うちの材とかを全部ダメにして、ダメにして、その木くずをばらまいて、ビニール袋出ていくっていう。
あいつな。
片付いたからって。
もう、不思議でしょ。 謎すぎるでしょ。で2階に生田とモッチしかいないのに話し声が聞こえてきた。誰に話しているんだ。
怖い。
大丈夫みたいな。寒いみたいな感じ。話し声が聞こえてくる。やばいでしょ。怖いよ。
面白い。
嫁いいんだから家に帰れや
つ。そうだよ。
そうなんだよね。
本当に。
だからいろいろありましたよ。
いろいろありました。そう、生田が出てってから、そのシムが。
そう。
シム、今、現メンバーのシム優子が住んで。
で、出てって、で、解散。
その後解散。
アガリスクハウス解散で、まあ、うち、
まあ、ここ。あ、今、現の。
とんでもなかった、ね。
とんでもなかった。ゴミがさ、あの、ずっと使ってたパネルとか。
あ、まだあの、窓のところに立てかけ
て、ね。そう、あれを捨ててなくて、だからもうあの丸のこでばらしてあのゴミ袋燃えるゴミにして出してたんだけど、うん、もうそういう量じゃなくて最後最終的にそのトラック借りて、うんうんうん、焼却場まで持ってって3往復ぐらいした方が、
うん、そんなに、
うん、めちゃくちゃ多かった。
3分の1ぐらいになった状態で持ってってそれでも300キロとか、
そう。
トンでごめん1トンぐらい出した。
トンあったと思う。
そんなにあった。
パネルとかね、あの第、5回公演乾杯、うんうん、のあの使った階段
とか階段とか
畳
と
か あったね、あったね。
まだあったから。
あったね。
あれさ、異常に丈夫に作ってやって。
作った。
めっちゃバラせねえ、
うん。あの階段はね、なんかね、めっちゃ丈夫に作った
よ。そう作ったよね、頑張ってね。
全然壊れねえの。
あと、タイニーアリスでやるためにさ、箱の自分たちで作ったじゃん。
作った、作った。
今後も使うだろう
っつって。うん、今後使うだろう
っつって。一回も使わなかった。
20個ぐらいの箱
あれもねバラしてさ
大量
いやー全部コンパネだからさ
もうそうだよね
そう
わざわざねちゃんと木材屋からね買ったんだもんね
そうそうそうあれをバラすの大変だった
いやあの家そんなにいろんなものがあったんですね
詰まってた
分かんなかった、
ね、実はね
いや俺らもね分かってな
かった、うん、いやだ
一軒家って収納力すごいんだよ
めちゃくちゃあったね
怖
っ廃棄代だけで3万弱ぐらいかかったよ
ね。もっとかかってる。
マジお金かかったよな、あれ。
そう、マジ。引っ越し、引っ越しじゃねえんだよ。
まあ、引っ越し。懐かしいけどね、でも。二十歳かなんかから住んでた。
そうね。うん、そのぐらいだと思うよ、うん。
大野がそうね、あそこは。
二十歳ぐらい。
そう。まだ。
そう、俺が、そう、大学にあの時まだいたから。
うん、
そうだね。
一緒に住んでたんだもんね。懐かしいですね。
だから下手すると生田より関わり合いはずっと深かったって言い方あれだけど、うん、期間的なものでもそうだし
そうなんだよ ね、
あのやっぱ期間的にはやっぱずっと長いから多
くやってたの、うん、だしその生田とちょっと違うのは対外的なその外交じゃないけどさ衝撃場シーンに東京の衝撃場シーンにちょっと触れたっていうさ
う、ね、
俺ら的には結構外に開けてすごくこれからみたいなところまではさ一緒にやってたみたいな
確かに開けた感はすごい感じてた、
ね、でこっからみたいなところでちょっとねいろいろとあって別れていたという話なんですけど、
いろいろだよ。
はい、その話に行きますか、じゃあ。じゃあ、その、大野が最後に一緒にやった、我々と一緒にやった公演なんですけど、大空襲イブ、第14回公演。はい。なんでその時に舞台監督として、クレジットして、ね、スタートをキックオフしてたんですけど、うん、あそこが最後なわけですよ。
そう、あそこが最後。
で、ちょっとあの頃の話を、まあ、言っちゃえば2011年なんですよ、
うん、3月の公演だね
そうですね皆さんご存知の通り2011年の3月11日はあの東日本大震災がまさにあって
そうですね
演劇そのまあ東日本のさ東北を直撃した地震だったんですけど、我々東京の演劇シーン小劇場シーンもまさに同じくその被災じゃないけどさ、うん、直撃したわけですよね、あの頃は。
日程がね、3月18から21になって。
あ、そう、大空襲イブはその次の週だったんですよ。
ちょうど1週間後。
ね、そう、そういう時期にまさにいろいろと直撃をしまして、で、まぁ、あ、ちょっと、順を追っていくと、まぁ、あ、その頃の世の中の動きとしてあったのは、まぁ、あ、その週、は結構やっぱり自粛ムードというのがすごくあって、
ね、
世の中のエンターテインメントとかまあいろんなものテレビ放送も含めてさ、うん、結構いろんなものが自粛しましょうぜっていう話、うん、流れが結構あってで当時はまあそれが正しいかどうかも俺らも全員がわからない状態で、うん、とりあえずの3、4日ぐらいそういうのがあってで演劇界も同じようにじゃあこれからどうしましょうかっていう時期だったんだよね、
う
ん、あの時で
ちょうどね、うん、そうあの公演中止にするとかさ、そうそう物理的にできないっていうのもあるし、
あ、そうそうそう、あれが11日に起こって、その次の日からさ、土日でさ、 あれ金曜日が震災だったのかな、ね、で土日が公演っていうのは演劇会が多いじゃないですか、うん、で
公演の最中とか、ね、
そうは結構やっぱ中止、
中止だったね。
それは物理的にもうこんだけになっちゃったらもうちょっとそれどころじゃねえだろうっていう、
で劇場側もやっぱちょっと閉めちゃってる
ところ、うん、そうだね、多くてやっぱり演劇界も同じようにそういう自粛ムードみたいなことがあったわけじゃないですか、うん、で我々はその次の週だったんだよね、
次の週、
そう、うん、でまだその日本中がいろんな選択をしているっていう時で、うん、我々も同じように選択を迫られたっていう、
どうすんべってこと
だね、どうすんだよっていうことをもう大激論を交わしたっていう、
いや大激論、
いや本当時期だったんですよ、うん、でちょっとそうですね、その熊谷もちょうどその時に同じように演劇の現場に関わっていたっていうことなんで、はい、ちょっとそのどういう状況だったのかっていうのを、はい、そっちで一回聞いてもいいですか。
その時、うん、私はあの多世市っていう劇団に、
うん、
あの客演する予定で、
はい、
あのちょうど2011年にあの多世市が12ヶ月連続公演っていう、う
ん、やってた、
その時だ、あれ
その時なんだ、
でシアターミラクルを12ヶ月毎月
1回
借りて、そうだ、
ね、そうだ、
あの新作なり既存の作品なり、うん、あの再演なりをやるっていうのを、やるっていうのをそうやってて、で、うん、1,2,3 ヶ月で、
うん、
まあ私全部オファーされてて、それでじゃあ全部それ出ますっていう、う
ん、だ1月2月は出た
ってことで、1月2月は出てます、で3月も当然、
うん、そうかスタートの方か
出る予定で、で1月と2月は新作をやったんですね、
うん、
で3月は再演だったんです、うん、今までそのあの主催の目崎剛くんが所属してた、うん、あの早稲田の円倉、
うん、
でまだ多数値なる前だったのかな、うん、にあのやった作品でファイアーライトっていう作品だったんですけど、
その時点で再演だった
ん
です
よ、それが
割と彼の中で割と評判のいい、
うん、
まあ、いい作品だったっていうことで、これをやりたいっていうふうに言ってて、うん、まあ、私もそれその出る予定で、
うん、
そうで私がまあその時、まあなんていうんですかね、まあ、主役じゃないけど、うん、まあこの役熊谷さんやりましょうかみたいな感じで、
うん、
ちょっと自分とはちょっと違う感じの違うタイプの役だったんだけど、
うん、
でもなんか割と気合も入ってて、衣装もやってて、今みたいな
感じで、あ今ね上がりすくった衣装をやってるのね、
そうそうそう、だから衣装集めみたいなこととかもなんかやってて、うん、
それ公演の日程が
上がりすくの次の週です、
あさらにもう一週後だったってこと
ね、だから二十何日から、
うん、
4日間とか、
ね、でそれがミラクル
シアターミラクル
だよね、そうだよミラクル
ですよ、そうだったんです、
そうそうそうそう、
そっかそっか、
そこ空いちゃったんですか結局、
あそうなんですよね、うん、結局その公演は中止、
ファイヤーライト中止に
っていう選択を、座組の最終決定はだったっていう公演だったんですよね、
そうそうそうそう、中止になっちゃった
んです、うん、
そうそう
そう、やっぱ多あの週、まあ、その熊谷の週もそうだし俺らの週もそうだったけど、
はい、
やっぱり中止っていうのはなかなか多かったよね、周りで
聞いた
の、エレファントムーンとかもなんか
あったよ、
なんか俺もぼんやりしか覚えてないんだけど、
いろいろ本当にあった、
うん、
それはもう、うん、今調べたのもあるし、うん、当時もいろいろ周りの情報とか、
あ
れともやってた、あれともやって
た、
見に行きました私は、
へだからもうほんとどっちもあるみたいな、うん、やってるところもあるし中心してるところもあるしみたいな、
それ
も
だから自粛なのか物理的にダメなのかみたいなところ
を言
いまし
てね、うん、そうそうそう、どっちもね、
で時期的なものでも被ってる、
うん、
被ってない、行けるけど行くべきかっていうのと、うん、行けるのかっていうのとね、
うん、いや本当ね、いろんなことが、あの多分各座組でいろんな激論が交わされてたんじゃないかと思うんです、タツイチはやっぱり、うん、何もうちょっと座組全体でみんなで話してみたいな感じ、
話もしました、
うん、
てかでもまずそもそも稽古ができなかったんですね、
あ
稽古が
そうだった、
それうちもそうだった、
学校の施設、うん、大学の施設、早稲田の学生会館っていうところで基本的に稽古したんですけど、うん、
閉鎖され、
学生会館が閉まっちゃった
でしょうね、
だったら公共の施設と借りなきゃいけない、うん、けどそれもなんかもう全然できなくて、稽古ができなくって、うん、なんかとにかく稽古、残り稽古何回しかないのに、うん、もう全然できなくて、うん、なんか一応でもいろんな意見が出たんですけど、その中止にするっていうのには、うん、まあファイヤーライトっていう作品がまあちょっと大火事のシーンみたいなのが出てくるんですよね、
そうだね、ディザスター的なね、
吉祥寺だよね、
まあ、それで結局やった
んだよ、再演は見たんだよ、
俺もそれを見に行った、
大災害ものっていうか、
そうなん
ですよね、
まあちょっとまあ天災じゃないんですけど、
人災なん
だけど、 っていうのがあって、そのシーンとかがあるからちょっとみたいな意見が結構あって、
なるほどね、
そうでまあなんですか、劇団の総意というか、
うん、
まあとしてはそういう風に今、うん、僕たちがやるべきじゃないみたいな感じで
な
ったんだけ ど、なんか結構私個人としては、うん、なんかもう正直言ってすごくくじけてた部分が私はあるんじゃないかなって思って、私がですよ、目崎くんじゃなくて私が
くじけてた、
無理だな、もう
折れちゃった、
折れちゃった、
まあ日常生活してるだけでストレス半端ない時期だったからね、
なんか無理だなって思っちゃったんですよね、やれないなみたいな。なんかで私さっきこのラジオやるにあたって、うん、2011年3月のツイッターとブログを読み返したりしてたんだけど、なんか意外とでも元気なんだけど、その文章の様子は、
うん、
だいぶしんどかったなっていうのはでも今でも覚えてて、うちこれあの演劇はもう関係ないんですけど、うん、家が傾いたんですよね。
あ、その地理的なあれで、
そう、
埋め立て、
そう、千葉県のまあ、真下に住んでるんですけど、
そうだよね、あの辺はね、
埋め立て地なんで家が傾いて、
そうだよね、
なんかでまあちょっとまあ何度とかなんですよ、
うん、
10度傾いて、10度も傾いてない、
うんうん、
だけど、まあ、ビー玉がコロコロコロコロみたいな、ドアがバーンって開く、引き出しがガーって開くみたいな感じとか、あと家立っててもちょっとなんか何ビックリハウス歩いてるかみたいな、およみたいな、あって、なんか正直もう体調が悪いっていうか、頭痛いし、もう気分悪いし、もうこんな家住みたくないみたいな、
ね、それだけで体にね及ぼす影響ってものすごいからね、
そう だし、でファイアーライトはすごくやりたかったんですけど、うん、できないみたいな状況になってきちゃった時に、うん、どんどんそれに追い詰められちゃって、
うん、
もう無理みたいな、私は個人的には今ここでぶっちゃけるけど、うん、やっぱ思ってて、うんうん、
やるためにそもそもエネルギーが必要なさ行為じゃない、うん、演劇が、
だから本当は、
うん、ただでさえね、
そうなんかそのブログを読んでたら、うん、公演起こった直後とかは来週自分たち公演だけど、うん、私はどうにかしてやりたいって書いてたんです、
お
書いてたんだけど、
うん、心の方は結構
してたみたいで、1週間後で結局できなかった
っていう、
悔しいみたいなことは書いてたけど、っていうことはありましたわな。
なるほどね。そういう、
うん、
だから今熊谷が言ったような論者だし、そうじゃないところもあるかもしれないけど、やっぱり同じように公演を中止したところがとにかく多かったっていう時勢だったっていうことはちょっとご理解いただいた上で、ちょっと我々がどうだったかっていう話もやっぱりちょっとしたいなと思って、
う
ん
う
ん、
そうやね、
まあ結果的にはやったんですけど、
やったね、
うん、
大工新聞やったよ、
そうなんです、で俺がさ、その他のさ別の媒体のインタビューとかでそういう話もちょっと聞かれたりし話したりしてんの、うんうん、激推しさんっていうちょっと有名な小劇場のサイトとかで話させていただいたんだけど、まあ結構ありのままで話したんだけど、少し伝わり方によってはちょっと美談みたいに、やったことが良かったことみたいに思われたら俺ちょっと嫌だなっていうのがあって、
うんうん、
俺は別にさ、あそこでやることもやらないこともどっちも選択も正しいとか間違ってるとかないと思ってる人で、
うんうん、
だし実際そうだし、そんな結果論でしかないから、でもまあやる選択を我々はしたんだよっていうことにしか過ぎないというふうには思っている、うん、そういうスタンスで話しますぜっていうのをちょっと先に言っておきたいなと、
うんうん、
別にあれがあの時アガリスカやったからだからすごいでしょとかそういう話じゃねえぞっていうのはちょっと先に言っておきたいなと思ってで、まあそうですね、まあ結果我々はやったんですけど、そのやる時にその結構みんなでねものすごい大激論をやっぱり交わした
ん
です
よ ね、本当に
その稽古もしなきゃいけないけど、うん、それよりもこの公演をやるかやらないかの方が今一番我々時間を割いて口を割ってやんないといけない作業だなっていうことになって、うん、もう演者もスタッフも関係なく、ね、メンバーとかみんなでさ何日にもわたって話したわけじゃないですか、うん、ねで、まあ、先に結果だけ言うと、一部の、そのキャストであったりとか、スタッフであったりというのが、その戦列を離れたりとか、うん、まあ、やる人はやる人で、別の形で行うとか、いうふうになったんだよね、うん、あの時って。
劇団としては、やると、
う
ん。
そうね、公演はやる。
そう。ただ、それで全員でってことは強いることができないから、
やる人がやる、
うん。できる人でやろうっていう。
うん、そうなんです。
15日に確か決めたのかな。
15日、
うん、
公演の初日の 4日前とか3日前とかぐらいで、
ね、3日前かな18
日ぐらい直前だったとは思う。
もうだから
すごいなんか下北のあそことかじゃなかったっけ。
そうだね、あそこで稽古場の夜
で話して、まあ、ハウスに帰ってきてからもうみんなで何人かで話したりとか、
あれだよね、震災があってさ、その時元々は稽古してたんだよ、あの11日の時で、まあ、もちろん電車も止まるし、うん、帰れなくてさ、それこそ当時あったハウスに全員で泊まって、
うん、あ、そう、
その時も大野出てた。
いや、あの時まだいなかったんじゃない、震災当日はいなかったんじゃない。
いや、あのハウス出てたよね。
ハウス出てた。
ハウスは出
てた。ああ、いなかった
ね。今のがね、多分1、2ヶ月前にアガリスクハウスを出た。
ちょうど直後ぐらい。
あ、ちょうど空き部屋だった
んだ。そうだ、あそこにみんなで泊まったんだ。
ちょうど直後。
そうだ、そうだ。
で、そう、いろんな話して。
その時は役者だけ。あ、役者プラス富坂しかいなくて、うん、みんなで、この先どうなんだろうね。その時はまだ中止とか、なんかそういう話ではなく、
世の中がどうなってるか分
かんなかったんだよね、
情報が。
そうだね、
市原のガスタンクが爆破してるわとかって情報あるけど、世の中的にこれが中止とかそういうレベルのあれなのかもよく分からんっていう、うん、
どうなるかが全然分かんなくて、そう、ただ話してただけ。ただまあ
何やってたからさ、そんな悲壮感はなかったよね、我々にね。
そうだね、
あのジャンプさんの恋バナとかを聞いて、
そうとかそう、ジャンプさんの恋バナしたりご飯を食べたりとか、本当なんか普通の感じだった、うん、まあ言えば若干その物理的に進捗がかなり遅れてたっていうのもあるし、日本のね、稽古状況
台本がないから、台本はまだ見
てない、そう、でそれきつい、そ
う、
それはまあ通常のね、それも含めて結構、それも含めて結構日常生活みたいなとあんま変わんなかったん
で
ね、
う
ん、
でもでその後ぐらいからもう本当それこそ稽古場がないし、
そう、稽古場が取れないってことに、
ま、稽古場ないし、あと大野あれだけどさ、トラックとかがさ、
そう、そうトラックがね手配できなかった
ね、
そう、あの時はもう
流通が止まってるって話を聞いて、
通販のものもね、
そうで、衣装とかもその直前に来るあれだったから、うん、それ全然届かないとかなって、うん、どうすっててそういう世の中的な物理的な条件がどんどんあれで、
うん、られて
ね、これはもしかしてなんかできないんじゃねえかみたいな話が上がってきて、そっからじゃあちょっとまあ空いてる公共施設をね唯一見つけて、 そこでちょっと皆さんこれからどうするかっていうのを話しませんかっていうことで、下北沢の
半地下みたいな
ところに集まって話したんだよね。でまあやっぱ結構揺れてて、俺はもうわかんねえし、
みんな揺れてて、
まあ、みんな揺れてて
未体験だもんね、
そう
よくわかんねえ、
初めてのことだったから、
あれだよね、だから俺今でも覚えてんだけどさ、あの世のさ何日か目のさ、なんか震災が何日か後の朝ぐらいにさ、大野とめっちゃ電話でさ、
そうそう、
喧嘩したのめっちゃ覚えてる、
13日とかじゃないかな、
そう
電話で、まあ、俺も一歩も譲んなかったけど、
そう、俺もそう
で隣の部屋にいたら朝越しの声が聞こえるので、朝越しが電のあのが電話してる声が聞こえてて、でその内容から大野が大体何言ってるかわかるのよ
で富坂はそこで台本書いてたの、
バックグラウンドに聞きながらあの最後のシーン書いてる、
そう最後のシーンがまだ出来上がってなくて、 それを書いていたっていう、
それも含めてだから大野はやめようって言ってて、う
ん、どっちもね、あの、ま、どっちももちろんわかるんだけど、
そうそう、う
ん、
特に大野はその時に、まあ、もうすでにうちの座付きの舞台監督っていうことになってて、うん、まあ、言っちゃえば舞台の安全面とかそういうの責任を全部持ってる人だったんだよね、あの時に、
まあ、俺のじゃあその、うん、思った、うん、まあ、決定選択というか、
はいはいはい、
言うとだからそのやっぱり、まあ、舞台監督、その今言った通り、うん、安全を確保できない公演を、うん、打ってはいけないものだからね、あの危険なものとかがあった状態でやるわけにいかない、
そうだね、
当然お客様の安全に対して全く保証ができないし、で当然座組の後援者の方に対してもなんかね、あの、まあ、当然劇場なんて狭い、みんなが密集する場所をわざと作る形になって、で当然まあ照明とか、まあ、舞台の道具とか危ないものもある中で人を集めてやるのは、まあ、
うん、
安全面としてまずできないっていうのがやっぱり一番大きい理由で、
そう、ね、
で、そう、自分がやっぱり舞台監督でまあ責任持ってやるんなら、うん、少なくともこの公演に関してはやってはいけない公演だと俺は判断するよ、う
ん、はいはいはい、
それがまあ大きい決定だった。
それは舞台監督っていう立場だったからっていうのが特に大きく
っていうのは、そう、これはもうあのどっちかっていうと、これは、うん、なんだろう、自分個人とか気持ちとかを置いといて、うんうん、舞台監督としてできない、
うん、
この決定はそういう気持ちでや
る、ゴーは出せねえぞっていう、
そう、ゴーは出せない、うん、少なくとも中止とまで言わないけども、
うん、
延期は絶対しなきゃいけない、
うん、まあ舞台監督はやっぱりどうしても舞台のさ、そういう声入ってからのさ、すべてのそういうことを
責任を負わなきゃいけないから、
追う人であったり、そう見てあげる人だ、うん、あるから、 それは本当にそうで、多分そういう理由で舞台監督が5を出さなくて中止になったってところも多分すげえいっぱいあると思うんでね、うん、めちゃくちゃあると思う、
多分、
ね、特に大きい公共施設とか、
うん、
ホール、公共ホールとかはそういうちゃんとした舞台監督さんがさ、長年何十年もやってる人とかがちょっと僕もうこんな経験したことないですけどね、ゴーは出せねえっすわっていう人めちゃくちゃいっぱいいたと思うし、多分それと同じようにあそこでやらせてあげたいけどやっぱでもいいよとは言えねえぞっていうの、俺の口からは言えねえぞっていうのはやっぱあったと思うんだよね。
でもう一個、あと自分の単純に気持ちの問題としてもゴーは出せなかった。でも、
は
あ
は
あ、やりたい、
うん、
なんだろう、その公演を打ちたいし、打ちたいっていう気持ちもわかるし、
うん、
そのせっかく今やってきたし、そのやってること自体は、うん、まあ、そこはまあ理解はできるんだけども、うん、まあ、その今言った安全の面に関して、これはどっちかというと個人的にあれなんだけど、うん、家もやっぱり自分の実家の、
うん、
まあ、個人的な理由なんだけど、うん、まあ、母親も、まあ、僕、ちょっと病気 で、
あ、
うん、で、妹もその当時、妹も保育園でいて、
はいはい、
やっぱりで近くに住んでるから、
うん、
まあ、なんかあった時にはすぐ来れるようにしてほしいっていうのはやっぱり、そのやっぱ当日とかに連絡取れて、はいはいはい、まあ、そういうのも言われてたっていう個人的な理由と、
うん、
あとはそのアガリスクの公演打つにあたって、単純になんか俺の手伝いって形で手伝ってくれた子が何人もいた
のよ、アガリスクに。そうですね、そうですね、うん、いましたね。
で、その子たちははっきり言っちゃうと、もうその子たちを連れて公演、もう俺が公演打つって言ったら、その子たちはもう来るのよ。はっきり言っちゃうと、けどその子たちに対しての責任は今回は負えないな、
うん、
で俺が行く、お前らは来なくていい、俺は行くからって言っても、うん、そんなんなんだろう、まあ嬉しいことだけども、
うん、
まあ、通じないタイプの、
うん、
いや行くんなら行くよと、
うん、
まあ、言ってくれてるような人たちだったから、
うん、
いやそれを連れてまではいけないなと、
うん、
その舞台監督と公演抜きにして、アガリスクのメンバーの大野翔吾として、うん、この公演に自分が参加することがね、
うん、
できないと。
うん、
舞台監督としてはまず公演自体を打つのがまず、
うん、
絶対できないと、
はいはい、
で大野翔吾としてこの公演に参加するのも、
うん、
ちょっと自分は今回はできないと、
まあ身の回りにそういう人たち
もいるし、うんうん、それの中、そのはっきり言っても帰ってこれなくなるかもしれないような位置に行くわけじゃない、
うん、あ、
うん、
物理的に遠い位置に
行く、遠い位置に行く
っていうね、
うん、それも連れていく、
うん、
何人もそれはできないよというのが、ね、まあその当時の俺の決
断。はいはいはいはいはい、なるほどね。まあただでさえ出かけるっていう行為自体がね、
そう、
もうちょっと不安は不安だから ね、
ね、あるしね、何が起こるかまあ分かんない状況、
余震もあって電車も止まガンガン止まんだからさ、
そう、
どうなっか分かんないよ、
東京のね、
うん、
ごっちゃごっちゃそこに行くわけで、
ほんとその通りなんだよね。そうか、うん、思い出してしまうね。なるほどね。ね、そう、大野はそれでまあそこから戦列を離れたんですよね。
それで、そこで公演を、うん、それで、まあ、俺はでもその意見を言って、
うん、
まあ、ちょっとその後の話するけど、言って、うん、けど、俺はこの意見を出したと、舞台監督として出したんだけど、うん、けど、劇団としては打つよって決定になったのよ。
ああ、そうだね。
そう、
我々は結構、いろいろみんなで撮ってたんだけど、
みんなでそう話して、うんうん、
やる方にしましょうっていう。
そう、でその劇団がその打つよって決定になっちゃったから、
うん、
まあ、はっきり言っちゃうとね、まあ、この舞台監督がダメって言ったのに、
うん、
打つっていう、
まあ、
要は決定になるっていうのはおかしい、
そうね、
公演としてはね、
系統とし
てシステムとしてはおかしいことだから、うん、じゃあこの公演に関しては俺はもう一切責任は負えないから、
うん、
俺が参加、それは俺はもう今回の件じゃ降りるよ、
うんうん、
完全に降りるから、はいはい、はっきり言って、まあ、突き放すようだけども、
うん、
もここからは俺は無関係だ、
まあ悪いか言い方をすれば勝手にしろよっていう感じのあれだけど、まあそういう言い方はあるけど、要するにやりたいっていう人たちのあれも尊重してあげるっていう意味では切り離すっていう選択もしたっていうことだよね。
まあやるたいのはわかると
、うん
うんうん、まああとはもうそこはもうそこからはもう個人の、
うん、
なんだろう、責任じゃないけど、
うんうん、そうね、結構その特に役者のメンツの中ではやりましょうみたいな論
そう
が割と多くて、
多かった、
うん、まあそのさっき言った下北のさ稽古場でみんなで話したときに、まあ今じゃあやるかやらないかって話になったらどうしますか、やりますかって話を聞いたときに、 やりますかっていう風になった人が割と多かったんだよね。そうそうそう。それが割と、まあ別に多数決で決めたわけではないけど、割とその団体の方向性になって、それが大野の、それは、そういう団体がやるって言ってるのに、その舞台の責任を負うね、一番上にいる人がやらんつって言ってるのに、やらせらんないって言ってるのに、それと違うんじゃ、ね、同じ団体でそうなってるのはおかしいやんっていうので、うん、まあ、結果離れることになったっていう経緯があったわけですよ。で、役者陣の中にもそれでもやっぱり何人かは離れた方とかもいて、それこそ本当に家族が被災された方とかもいたし、そうね、そう、東北の方とかもいて、うん、それでもうちょっと今役者とかできるような状況じゃないから、うん、まあ、それそうだって、それは本当その通りだわと思って、うん、ね、降板された方とかもいて、うん、いや本当に座組全体がみんなどっちがええねんっていう感じで本当に揺れてたんだよね。だからもう個人の話でしかその時は俺はできないぐらいの感じ、あーって視野は狭くなってたんだけど、結構思うのはさ、そういう時にちょっと広めの視野っていうかさ、そういうので、まあまあまあ見ててくれたのかなっていうのは当時も思っていたんだけど、まあそれに対して我々は結果やる方をさ選んだわけじゃないですか、うん、特に富坂に関してはもう鼻からやる方しか考えてなかったわけですよ。
そうだね、無理じゃないならやめる理由がない
からね、うん、っていうね。それはね、どういう思いでっていうなのかなと思って、その選択をしたのは、
あ、じゃあちょっと俺が先に、
あ、そうね、あ、そう
か、俺はだからやるっていうことを言ってて、うん、でまあ、まあこれ本当に毎年考えてんだけど俺、うん、まあ、その時期になる
そうね、うこれ俺いやでも思い返すんだよ、
多分これ一生引きずると思うんだよね。
あの時にやったことが正しいか正しくないかの話じゃないのに、
そう、
正しかったのかなっていうのは果たして、い
やでもね、分かる、それ俺、駅離れてる俺でも、うん、たまに思うもん、うん、
ね、やっぱり思うよね。
多分あれなかったら、うん、被災地とか旅行行ったんだけど、うん、行かなかったと思うんだよね。
ああ、まあまあ、
そうだから、そうだね、だから多分俺あれが多分 3.11 ってものを多分日本国民がこの後な、まあずっとあるし教科書とか載るんだろうけど、ずっと、まあ、もう載ってるし、俺はだからもうそのことなんだよね、あの公演をやるべきかどうかっていうのとの問題なんだよね、あれ、あれ自体が、
うん、もう直結してるんだよね。
そうで俺はなんだろう、やりたいじゃなかったんだよ多分、だからずっと考えてんだけど、うん、だからまあ大空襲部っていう作品がさじゃなかったら俺多分やってないと思うんだよ。
それはね、
それはね、
ライフシュイブじゃなかったら多分俺はやめよってたと思うんだね、うん、
それは
無理って、それこそ、うん、まあだから話を引き合いに出すわけじゃないけど、うん、俺も浦安なんで実家が、
うん、
でも割と、
ね、そうだね、
あの浦安も被災地ですっていうさ、ね、
さっきの熊谷のあれと一緒で、
そう、市役所の前に浦安も被災地ですってさ旗が張っててさ、めっちゃ気持ち悪いなと思って、
う
ん、そう、ふざけん言うって、そう、言わなくていいじゃんっていうことをそれを言うことによってさみたいなことも思ってたりとかいろいろあって、で、まあ、あの次の日にさ俺仕事が、まあ、浦安の方で塾講師やってるから行って、生徒来ねえだろうけどもとりあえず行かなきゃいけないと、入ってから来たらあれだし、仕事場がどうなってるかもちょっと片付けられ片付け、まあ大したことなかったんだけど、まあ、やっぱりもうあの駅の方っていうか梅田市の方とかに見に行ってついでにもうぐっちゃぐちゃになってて、
うん、そう、すごかった
よね、舞浜駅がさディズニーランドのふもとの
ね、
もうなんか死の街みたいになってて、うん、
ニュースで何度も取り上げられてたよね、
うわー終わったと思ったのよ、何かが、
そう、浦安舞浜は終わったって、ね、
で俺その時にはなんかその時にようやくちょっと無理かなと思ったのよ、
うん、ああ公演とかを、
そう、
うん、
ちょっとそれは無理かなと思って、もうこんなんなっちゃったらってか、なんだろう、もう変な話、あ、日本終わったぐらいの若干モードにな
った、いや、そうじゃん、だって思った思った、だって自分が住んでるところだからね、
だしダメージだって、津波の映像見て、マジでと思って、これも公演とかのレベルじゃないなと思ったんだけど、うん、公演やるかやらないかって話があった時に、うん、大空襲部がさ結局そのまあ、あ、東京大空襲のね前日で、その中でシチュエーションコメディやって、はい、戦争どころじゃないと、あのテーマは「ノーを戦争どころじゃない」ってさ、はい、
コンテキストが必要なんですけど、まあそういう戦時下とか非常時下大災害下とかにおいても、まあそういう自分の身の回りのパーソナルなこととか、
うん、
まあ恋とかね、
そう、
恋、色恋だとか
不倫とか、ね、
まあ本当日常生活と同じしょうもないことの方が今俺の目の前には大変な問題として転がってんぞっていう、
そういうあと最後ね、金とかでさ、うん、まあ、そのラストシーンまだなかったけど、うん、金とかの問題で、ね、その特攻もさ、うん、あの徴兵逃れも全員で協力しちゃうとか、うん、そういうテーマ ーマだったんだ。だから今で近い作品で言うと、あの我が家の最終的解決とちょっと近いものがある、
うん、そうですね。あれはまさに同じ話ですね。
そういう戦争とか非常時とか人種とかそういうものを、うん、なんだろうな、生活の中で超えるっていうかさ、うん、でもや生きるんだよっていうか、うん、でもやるんだよっていうテーマの作品、
生活を書くことによる能棒作品っていうね。
そうそうそうそう、
あの最近だとあのこの世界の片隅なんか、
ね、あれ見た時もすげえ俺自分で比べちゃったもん、うん、
やっぱり特に生活をすごく描いてる作品 で、
笑えるしね、
うん、笑えるし、
うん、それ時間の生活で笑いを取るっていう、ね、
うん、
それをやってたから、
うん、
でそれこそ大野が延期して再演しようとかいろいろこと言ってくれた時に、
うん、
これ今、うん、この作品をやらなかったら多分二度とこれやっちゃダメだなって思ったの。なんか、
うん、まあ言ってることがそういうことだからね。
そうそうそうそう、うん、だってテーマとしてそれを掲げておきながら、いや地震です、世の中大変です、コメディとかやってる場合じゃありません、やめます、無理でしたって言ったら、うん、嘘をついちゃうことになる。
そうだね、テーマとしては、ね、
そう、うん、ってことを考えた時にこれは絶対延期できねえなと思ったから、だから今やるかやらないかなと思ったら、ここの場で、
うん、
俺それを全く言った記憶があって、
それ、ね、電話で言ってた、そう間違いなく言って
た、ね、だからこれを今やんないんだったら俺はもう二度とこの作品は消そうっていう、
うん、
そのぐらいでやろう、やるんだらねっていう、だからやんなきゃいけない、だからやんないといけないだった気がする。も
うそういうのに押されて、
そうだから
作品に押されて、
そうやっぱり俺はそのまあなんかこういうことを言うとカッコつけみたいになっちゃうんだけど、作品を作る以上その作品のものをなんだろう、そこが一致してなきゃいけないなと思ったのよ、その、
うん、
我々が自分の、うん、その作品に関わってやる以上、うん、その作品で言ってる主張とか言いたいテーマってものと、うん、自分の行動が一致してないと嘘じゃん、
うん、
まあそれはまた別の難しい問題だけどね、役者がそれをさどこまでその
でもだからそれはだから俺はやっぱ劇団員で古参で一番で話の根幹とかも考えてる人間だったからっていうのもあるんだけど、
うん、
多分ね、でもそれがやっぱり劇団な、もっと言うと俺個人とかより劇団として、
うん、
その劇団の行動原理と作品で言ってることが違ったら嘘じゃん、
うん、
だから下手をしたら俺ここでこの公演を打たなかったら、うん、もう俺演劇できねえぞって思った部分があるのよ、
うん、
どういう面してこの後芝居やるんだよっていうところまで俺は結構考えちゃってそれ今でも思ってる、
うん、
だから変な話、やるという選択肢しか俺が演劇を続けられなかったみたいなてかもっと言うと劇団でいられなかった、
逆に演劇を続けるために劇団でいるためにそっちを選んだっていうことでもあるってこと
言えるかもしれないね、それは、うん、あのそうあらなければならないみたいなものが、うん、多分どっかで働いていて、
うん、
だから俺は例えばあれが大工修理じゃなかったらって考えるんだけど、
うん、ああそうだね、そうなると
そうじゃあ多分やんなかったんじゃないかなって
、
まあ、もしくは延期とかね、
うん、そうです
ね、軽々簡単にその
卓
が取れたよね、
そう延期っていう選択肢があったら俺延期したと思うんだよ、
うん
で半年後ぐらいにまたこのメンバーでやりましょうみたいな話が出た時
に、何も無理ここで、ね、やんなくてもいいじゃんっていう、ね、
そう、ああそれはいいな
って、すごく正論だからね、 それは
思った時に、あそれができねえ俺は、
うんうんうん、
ここでこの公演をやんなかったら、うんうん、もうこれを俺は正義としてね、一個の正義としてそれを声高に叫べなくなってしまうと、
うん、
人間は非常時でもコメディみたいなものが必要だし、
うん、
そういうものこそむしろ大事じゃんっていう、
うん、
こういう中でこそやることが大事じゃんって、俺未だに覚えてんだけど震災の時に、うん、あの要するに稽古場でガーって揺れて、うん、いろいろ事故があって市原のさ、うん、あの
ガスボン
ベが、ね、津波の映像とかがさ、うん、あの街頭のテレビとかでみんな流してるじゃん、
う
ん、でやべえって人だかりができてるじゃん、うん、その前をそれを見てた津波の映像ね、
うん、
見てたおっさんが隣のパチンコ屋に吸い込まれてたよ。
こんな山たらしい
俺それも未だにもう目に焼き付いてるんだけど、スッて見て、
うん、
でもなんかちょっと俺その時にこれが生きるってことだよなって思ったよ、
うん、
でそれを見て俺なんか正当化してるあれだと思うんだけど、これはね、うん、俺のその俺がやるって言い続けるために多分それを利用してるんだと思うんだけど、それはね、多分ね、
大義にしてね、
そうでも多分に俺それがすごくあるのよ、
そうパチンコの話が回収された
んですこれ、ね、本当だ、ね、本当だ、
でもそうだね、否定してでもそうなんかあれを否定できないっていうか、あれが言いたいことである以上俺は一番今やりたい演劇をやらないと嘘になっちゃう、何かが
そうなんだ、
みたいなものはやっぱりあって、 で今でそれで思うけど、今思ってるのはその時になんか売れなきゃいけないなと思ったの。
なんかそうやるからにはみたいな。
どういうこと、どうつながってる。
なんかね、違う、結果としてやっぱり俺すごく迷ってて、あの時もやって良かったのか悪かった、今だに分かんない、今だに分かんないよ、うんうん、けど例えばこの後アガリスカ潰れたらさ、うん、その時いろんなメンバーも、でもそれこそ大野とかさ、うん、中心を担ってたメンバーがいろいろいなくなったじゃん、
うん、そうだね。
これがでもしその後アガリスカ潰れちゃったら、うん、あのせいになっちゃうじゃん。
まあそうだ、
あ、
まあ、まあまあまあまあ
震災で潰れたってことになっちゃうし、
メンバーが抜けたことによって、下手した
ら俺はあの時にお前が抜けたからって言い出しかねないのよ俺は。どっかで思っちゃうのよ俺は。
だからここでは潰せねえぞっていう。
そうだからあれを、
なるほどね、ま
あ、だからさっきの塩原さんの言じゃないけど、うん、変な話俺は美談じゃないけど、うん、でもやってよかったよねって、うん、
言えるようにならないと、
そうそう、それには生き残ってある程度でかくしていくしかないじゃん。
うん、
なんつうの、だから今俺たちは演劇続けられてありがたいことにさ、ね、お客さんも入ってもらってて、だからこの話ができるじゃん多分、笑って。
そうね、まだできるからね。
そうけど多分その後例えば内見とかでこけて潰れてたら、うん、俺この話多分一生できなかったと思うんだよね。
そうかもね。
で俺多分往路にも顔合わせらんないと思う。ごめん俺のせいでっていう、俺があの時に言ったからこんな話で、だって延期とかしときゃさ、劇団残ったかもしれないじゃんみたいなことを、
まあ、
多分思っちゃうんだよ俺は。
あ、まあでもそうだったら、ね、逆にね、俺もだから、まあ、なんだろう、俺もちゃんとやってればとかっていう、なんかそういう、ね、
そうね、
イフがどんどん高いからね。
でも、多分今俺たちが細々ながらも続けられてて、あの時のことを、まあこういうふうに、検証できるぐらいに冷静に話せるわけじゃん。あの時どうだったかってこと。
まあそれを、もしかしたら話せるぐらいの時が経ったっていうのもあるかもしれないし。
そうそう、もちろんそうだけど、うん、でもその時期、その期間我々が生き残っていたんです、うん。
やってたからっていうね。そうさ、
一応前線でさ、
うん、俺たち戦ってるからね。
そう、うん。なんか、だから俺はそれも含めて、うん、なんか、それこそなんか、やるぞっていう火がついたっていう言い方はおかしいけど、うん、そういう意味でも俺はやっぱ毎年思うけど、ああ、うん、やっぱ一個すごいでかかったな。みんなとってでかいんだけど、ね、本当に
でかいよ、ね、なんかね、俺十字架っていう言い方をしちゃったらちょっとあれだけど、でも俺はあそこで演劇公演をやった方の人なんだなってことは一生思い続けていくんだなっていうのは、うん、
そう、それは本当にそう、
まあ、十字架ほど罪しかないわけではなくて、そっちを選択した人なんだ俺はっていうのはずっと思い続け
て、十字架とかスティグマとかっていうと悪い方向になっちゃうけど、
そうだけじゃなくてどっちもあって、
なんていうかね、こう首から下げてるぐらいのイメージで、ね、そう、
あの時公演やった人ですっていうのは、うん、首から下げていくんだろうな、これから先もっていうのはね、思う、3.11 になるたびに。
そう、まあ、うん、俺も今っていうか、まあ、その終わった直後、うん、その大空襲部が終わった直後も、うん、まあ、はっきり言う大空襲部、俺は聞いてる限りだと、うん、まあ、はっきり言うと、成功した、あの、むしろ良かったよという結果を聞いたのよ。
まあ、できたしね、
まあ、できたからね。
劇場にお客さんも来てもらったし、
そう、まあ、でだから俺は打っちゃダメだし、俺も参加はしないよと言ったけど、
うん、
でもこれはまあ俺なんだろう、まあこれも美談にしたいわけじゃないんだけど、成功したって聞いてやっぱり良かったって思うのよ。
そう、
でもそれを認めるわけにはいかないじゃん。
そう、
だからそれはやっちゃいけないものなわけなんだけど、うん、そこはすごい、ま
あ、それは多分事故がなかったとかって安心もあるんだろうけどね。
そう、難しい、これちょっと今このタイミングで言ってもわかんないけど、うん、俺だけそれがあったから、はっきり言うとそれがあったから離れてったっていうの
もあるからね。それは本当そうでしょ。でも
喜ん、気持ちとしてはもちろん嬉しいんだけど、俺それ一緒に喜んでいい人間じゃないぞっていう。
あ、俺の目線から見るとそうだね、確かに。
だから多分さ、ここが何で揉めたかっていうとさ、うん、自分の話をしてないから。
あ、まあ結果としてどっちもね。
そう。俺はだから武漢としてやらせねえぞだし、
うん、
俺は劇団としてとか、
うん、
その作るものとしてやらなきゃダメなんじゃないのってレベルの話だから、うん、絶対に交わらなかったんだろうな。
お互いの個人の思いだったら、
う
ん、なんか、いい妥協点みたいな感じで言うんだけど。
言ってることはわかる、
ね。言ってることはわかるんだよ。そうなんだけど、みたいな。
そうなんだけど。もう言えねえんだよ俺は。めんどくせえ。
絶対平行線だ。
それで大喧嘩になるっていう。
そうで、それは朝本当に電話で大喧嘩してる横でカタカタパソコン叩いてさ、何を BGM に書いてんの。
いや俺もでもね、それ怒鳴ってるのは隣でとある同居人がね、カタカタカタってゲームやってるって。
それもね。 ね、やっぱつい生活をね、同じことだから、ゲームやってることも、その時台本書いてることも、同じその人にとっての生活を続けていることだから、そうなんだよね。
そうなんだよ。いやマジであんなにライフゴーゾーンって考えたことなかったもんな。
震災に対してのそうやってその時いた人たちの戦い方だよね。その場の喧嘩してるやつらもそうです、その裏にいたやつらもそうです。さみんなどうやって立ち向かうのかっていう状態になってるってことでね。 そこで
だから俺ね、我がの最終的解決ってね、うん、なんかあれがなかったら多分やってねえだろうなと思ってて、
あそうそう、同じような戦争のそう、うん、どころじゃねえっていう話をやったの、去年の3月とか
に、ね、5月かな、
あ5月か、そうやって、それはまあ外国のナチスドイツ政権下のオランダの話なんだけど、
あれをもう一歩進めるみたいな、ね、
そうだね。
でも多分ああいうだから、まあ、これはもう単純に作品の話ね、震災運動じゃなくて、うん、ああいうなんだろうね、その世の中にあることとかいうのを一個外に置いてメタで作るようになったっていうか、その社会性とかっていうのを考え出したのも多分あれは割と最初の公演だし、うん、だから本当にそういう意味で作品論的にもそうだし、
スピリット
論的にも、ね、そう、劇団的にも本当に大きな出来事で、
あれは本当に大きい出来事だった。
そうそう、
まあ、俺人生変わってるからね。
そうだ ね、 うだね、確かにね、本当にそうだよ ね、
だってね、安定した生活を手に入れた、
マチンコ打っても震えなくなった
、相当変わってるよ、ね、だからあそこのパチ屋のおっさんがパチ屋に吸い込まれていなければ、うん、オーラ今パチンコ打てなかったから、ね、
でもそのおっさんは多分年金で打ってるから震えてるから、ブルブル震えてると思う、だってねえ、残り少ない年金。
いや、マジ、あの人生きてんのかな。
いや、もう、やばい。
そういう人はね、生きてるよ。
いや、しぶとく生きてる。
何してんだよな。
そうそうそう。
本棚倒れてさ、
いや、そう。本棚、そう。我々がちょうど稽古場にいてね、そうそうそう、あの時、あの、向かいが本屋、元屋って
くれた
の、あそこの本屋がね、もう今、先月かな、潰れるっていう話で、
潰れたの
我々の震災の。
本棚が倒れて、おっさんが、
そう、止めてて。
止めてる前を、おばちゃんがネギ買ってくる。
ああ、なんだこれ、どうなってんだっていうね。うまだテレビも見てないから、なんでこれ。
やばかったな、テレビの時に。うん、そう。
ねえ。5年も6年も経つといろいろ
ね、
今になって思い返すとっていうのはやっぱり
でも多分これも本当に俺一生考えるんだと思う、
そんな気はする、うん、
そう、なんか、いや、なんかいいのかなってたまに思うのよ、そのなんかさ、震災のさ、なんかいろいろこう津波のさ、見るじゃんテレビ、多分やるんでしょ、うん、今度も、うん、そういう時にさ、なんかあーって東北のいいさ思いを馳せるとかさ、うん、じゃなくて、あの時俺が演劇公演を打ったのは正しかったかどうかを考えちゃうわけよ俺は。
いや、まあでも3点1点の話になると俺もそれを考える、
そのことを考えるよね。
でもなんかそのレベルで考えるって
本当そう、
それこそ5、なんか十字架っていうか5なんだよね、多分
5だね、
5に近いと思う、うん、
そうだね、
そう、なんか俺のレベルでしかやっぱり物事を考えられねえんだなって思い知らされて、
考えちゃうね、うん、まあ少し個人的な、もう少し、せっかくここまでね、だいぶ長いこと聞いてくださるリスナーの方がいるから、うん、俺ももう少し突っ込んだ話をすると、うん、あの時俺はやっぱすごく揺れていた中で、うん、俺は結構やんない方がええんちゃうってなってた方なの、どっちかっていうと、うん、それはなんでかっていうと、東北の震災だったわけじゃない。うん、で、俺その時に当時お付き合いしてた方がまさに福島の方だったから、うん、あの実家がまさに第一原発のすぐ近くに住んでる方だったから、もうそっちが気がかりでしょうがなくて、その子のことが、うん、大丈夫かなと思って、
うん、
だってその時、まあ今はお付き合いしないんだけど、もうその人のことしか考えられないっていう状態で、一番好きな子のことをさ思った時にさ、その子のが今これからどうなっちゃうかわかんないなってさ、俺にとって一番のトピックなわけじゃない、
うん、
演劇公演もあるけど、演劇公演ももちろんあるけど、うん、でそこで、いや、まず彼女がね、健やかに生きれるように考える最善の道を選ぶのが俺は一番いいんじゃないのかなっていうふうに思って、だからやめた方がいいんじゃないかなっていうふうに思ってたんだけど、その子がその時に、まあ結局演劇をやった人なんだよね、うん、演劇をやった方なんて、やりたいって言ってやった方だったので、うん、じゃあ俺もやらなきゃなっていうのは結構あったっていうのは実はある。
あの時はマジであれさ、どのレベルでさ自分が喋ってるのか分かんなくなるんだよね、
あ
れは。それもそうじゃん、そのパーソナルのレベルで自分が喋ってるのか、うん、そのもっと対局で喋ってるのかがさ分かんなくなるっていうさ、うん、多分それなんかいい例だよね、その
そのどのレベルで自分のさ、その
俺の主張なのかこれは、
メモリを揃えなきゃいけない、
それ、うん、それは
あるかも、ね、今言ってんの俺の主張なのか果たしてっていうのはあるよね。
そう
あった、すごく
対局で話してるっぽいけど、俺そこすごいパーソナルレベルで喋ってるぞみたいな、
うん、やりますね。
でもなんか今すごい、今いろいろ聞いてたり思い返したりして思ったのは、その今でもみんな3月になると思い出しちゃうとか、
思い出すね、
あの良かったのかとか思っちゃうって言ってたじゃない。私もやっぱり思うんですよ。それは私の場合はやらなかった側の人間だから、どうやったらあの公演は打てたんだろうって、
あ、
諦めずに、例えば衣装は揃わない、舞台美術揃わない、お客さん来ないとかいろいろあったかもしれないけど、それでもまあ何ご利用しというかさ、稽古場ない、え、じゃあ公園で稽古するとかさ、いろいろ別にあったわけじゃないとか思っちゃうんですよね。私は
選択肢はいくらでもある
だろうと思えばね、
うん、あっちゃうんだよね。
でもだからそれはそれじゃない。で今ちょっと思ったのは、まあ、私たちはその役者だったり、まあ、舞台監督とかそういう演劇に関わる仕事を知っている中でそういうことを思った。例えば、まあ、実際のとあの時にもあったことだけど、大津波、大しけみたいな時があった時に、うん、漁師は海に出るのか、出ない、
うん、
また次海が穏やかになって漁に出るのを待つ、うん、っていう感じじゃないって思ったんですよ、うん、てか漁師のことよく知らないけど、うん、だったらまあそこは演劇という漁に出るのをやめ、待ちで待つみたいなことも、
うん、
今なんとなく思ったのは、まあ私はまあ私は間違ってはなかったなみたいなことは今思ったの。でもそれでも正しかったと思えてもすごいモヤモヤするっていうか、その思考になるのって結局私はやりたかったんだなってことをすごく思うんですよね。良かったか悪かったかっていう、なんかその社会なんちゅうの社会的な判断というか、そういう倫理観みたいなことじゃなくって、本当にそのパーソナルな感情、自分がこの役、この演劇、この公演をやりたかったかどうかってなった時に、やっぱりやりたくて結果やれなかった、
うん、
で私たちの場合は延期っていう話も出たんですよ、
うん、
たださっきも説明した通り12ヶ月連続公演っていう括りがあって、もう4月の公演は決まってるわけです。
そうだね。
じゃあどうす、延期ってなったらどうなるのみたいな、でもごめん俺は別の現場があるからもう出られないみたいな人とかもいたわけですよ。だったら私はやる意味がないってその時にまず思ったっていうのもあるけど、なんかそうなんですよね、延期はできなくてまあ中止になっちゃったんだけど、でもやっぱり今でもで結果そのファイアライトっていう作品は、うん、その12ヶ月連続公演の
終わった後にね、
そう終わった後に1年後、うん、2年後とかに、
うん、
吉祥寺シアターでなんていうんですかね、
もっとでっかいところでやったんだよね、
生まれ変わったと言いますか、
うん、
なって、私はそれ出てなくて、うん、見に行ったんだけど、うん、やりたかったなって思ったなみたいな。
じゃあそこをやりたかった、当時やりたかったのかどうかっていうのもさ、みんなさ自覚できる人もできない人もやっぱどっちもいてさ、やりたい人もやりたくない人もいたし、そのそれが自覚できるできない人もいたし、みんないろいろ存在していたから、ね、
自覚できないとやっぱりすごく自分に嘘をついて やってたりやめたりみたいな人もきっと いっぱいいただろうなって思う、
うん
う
ん、
本当やりたかったなって思ったけど、うん、分かりましたやめましょうって当たり前だけど言ってる人はいっぱいいましたよね、お互いどっちも、
ね、
うん、
あの時にさ、根こそぎが出てるんですよ、幸田守が、
うん、
そうですね、
あの時にね、それこそ一人、さっき降板の話したけど、
うん、
降板した時にさ、
キャストが一人減ったので、そこを埋める形で、
根こそぎに電話したらさ、うん、面白いっすねっつって、出るって言い出しちゃってさ、
だからいろんな人がいいんだよ、本当に、全然違くて、
面白そうっすね。
そう、もう3日後に本番なんだけどどうって聞いたら、おお、なんか面白そうですねみたいな感じで、うん、風に出れちゃう人もいるし、ほんといろんな人がね、
なんかそう
時はいて、うん、みんな、
あとあれだよ、確かあの公演鹿島が見に来てるよね。
そうだね、
ああ
劇団員じゃない、鹿島、
まだ劇団員じゃなかった鹿島が、
そう連絡くれたの覚えてる俺、
うん、
やるんすかって言って、やるなら見に行きますっていう、
そうだね、俺もね、
だからあれも結構狂ってんだろうな、あいつらもうい
やいや、まあ
でも多分ね、そっち側だからさ、
うん、猫すぎの気持ちとかも分かるというか、
あ
れは揺れなかった人だから、
うん、揺れなかった、
うん、いや、やるでしょっていう、
うん、そうだね、別に
日本がね、終わるって思ってなかったって、たまたまそういうさ、光景をさ、その当日に目にしてないってのあるのね、俺は。
台本返したから
ね。やって、まあ、コールセンターのバイトしてたから、ね、あので、みんなが自主練習してると、で俺、夕方から参加っていう日だったんだけど、
うんうん、そうだね。
結局あの亀戸あたりから歩いて帰ったら3時間ぐらいかかったから、
うんうんうん、
もうそしてその頃にはみんながハウスで鍋やってたのよ、
うん、
だから基本的にそのさ災害的な風景を、まあ、そんなに目にしてない
から、もう非日常みたいになってるとこしか見てなかったわけだよね、
う
ん、
っていうかまあその時点でさぶっちゃけ台本がさまだ上がっていないわけで、
そうだね、
もうなんていうのこれ比べちゃうとすごいあれだし、これを引き合いに出すのはすごく不謹慎なのかもしれないんだけど、もはやすでに俺はスクランブルだったっていうさ、まあどの公演もそうなんだけど、多分ね演劇公演が近くなってる時ってもう俺はすでに正気じゃないんだよほぼ。
そう、会見
の時
は。
でしょうね。
富田さん、確かに全くブレてなかった。
すごいよね。
え、なんでやんないのぐらいの。
ね、
俺だから、味方のはずなのに、こいつもうやられた。俺もね。味方の強戦士みたいな。
何を言っているのぐらいの確かにスタンス
だった、ね。まさか。
その頃にはさ、上がりつくでもさ、十何回公演打ってるじゃない。すごい、ちっちゃい規模だったりするけど、その時点でなんかね、どんどんね、なんて言うんだろう。もう、演劇公演をやるってなったら、もうとりあえずそれはそういうものだし。
うん、
やめるっていうのは別に、なんていうの、物理的にできない以外は、例えばさ、物理的にできないっていうのは、何人、ほとんどの出演者がたどり着けないとかだったら、まあできないよ、
うん、
劇場が壊れるとか、
どうしてもどこもな劇場がないとかね、うん、
全員死ぬとか、
ね、別にそういうわけではなかったから、帰宅困難になるとしても、帰宅困難でも劇場にはいるなら、本番はできるし、みたいなふうに。思ってしまった
ので、そうだね、
うん、
なんかなんて言うんだろうな、まあ延期ができないっていうのは多分朝越しとは近いんだよ、その言ってることは、
あ、そのあ作品の、
作品のね、作品のね、
うん、なんだけど根本的に俺他の作品でもやってたなって思って、
あ、そこが違うね、
うん、
いやだからそれはね俺全然違うなこいつって、うん、こいつは狂ってんなってマジで思って、
いや俺もね、そうやっぱ富坂は俺とは違うんだっていうのは、ね、思った、
その当時から俺は
ね、俺はそれに、
いやだってこいつは誰が
だって理解できなかったもん、
理解できなかった、か
誰が理解したんだ、
何言ってんだこいつって思って、
私今もうあんまりできていない、ね、そこは
だこいつはこういうやつだってことは理解してるよ、
そうね、
そうね、
うん、
もう散々長い付き合いだから、うん、けど未だに何考えてるかわからない、それ
だからこんなに考え方が違うやつとでも一応ものづくりは一緒にできんだなってことだけは分かった、
むしろね、
うん、奇跡に近い、うん、
それは本当そうだよな、
うん、でもそうだからやっぱ、うん、
まあ富坂がさ、なんていうかそういう情緒とか情とかがさないやつとはまでは言わないけどさ、
ないよ、
比較的俺らに比べるとものすごくないじゃない。
パラ
で大野とか朝越とか俺って割とかなりあるやつらじゃない。
めっちゃ
あの普通常人よりも結構ある人
たちじゃない。もっと言うと当時制作をやってた小林大地もめっちゃ
ある。あ、そうだね。
周りの先に気
づいて。割と情とかばっかりで動いちゃいがちな、
そう、ね、
考えちゃいがちな人で。あの大野とか朝越はそれをまあそれはそれとしてあんだけどじゃなくて理もあるじゃんっていうところのじゃない結構、うん、
そこを一回、
うん、
自分のあれをギュッとできてないんだけど、
なんか、うん、なんかね理の型にはめないとね、
そう考えらんねえ
ポジショントークしないと喋るの、
そう俺は割とそういうのは理とかであんま隠したりはしない方なんで、もう情は情でしょうっていうような人なので、うん、なんかうん。わかんだよね、二人のそういうのを見て、うん、そこで理をちゃんと持ち出せるっていうのは、うん、俺は羨ましく思うんだよね。
あ、でも俺はだから逆にね、うん、そうじゃないと喋れないっていうのは、
ね、俺も
自分、もうどこに自分があるのかわかんなくなるんだよね。
うん、
そう、あの、
一回にそう、あの、配置を決めない
と。だから俺真逆だけど、富坂と翔太さん近いの。
え？
侵害みたいな。
ないの？
どえ？
分離しないっていう意味でしょ。
そう、アイデンティティがあるの。
ああ。
アイデンティティがあるんだよ。だから翔太さんは喋るべき、喋れないときは喋らないし、
うん、
自分が迷ってるときは何も言わないじゃん。
うん、
でも俺は、まあ、大野さんと近いけど、こういう考え方もある、こういう考え方もあるっていうのを、
ああ、出すよね。
そう。
確かに。
でこれ、あの前の話してもらったように、大地とかもそうで、
ああ、そうだ、ね。
そう。で、富坂はもうさ、あの、これしかないじゃん。
そうよね。
1個しかないじ
ゃん。だから、100だからね。そうそうそう、
これだろみたいな。
そう。なんていうの、俺はそういう意味で近いのよ。わかるわかる。その、なんつうの、箱に入れない人。 っていう、俺はそこで考えてるから、うん、俺は自分、
あ、入れる入れない、
自分のアイデンティティは俺はないよ、はいはい、もうもはや分かんないもん、
そう、うん、そうだね、
そう、
なるほどね、
そう、でもあの時ほどマジ狂った、オーロと、すげえ喧嘩してる時に、飛び出た何してるからチラッと見たら、カタカタカタすげえ勢いでパッタイプした時に、うん、こいつマジモンだねって思って。
でもあそこに書かないとやばいでし
ょ。そうそうそう。
マイソンがねえっていうのは、ラスト心霊のやべえから。
レベル的に、ね、でもその時もだからね。
これやろうってなった時に上がってなかったらやばいじゃん。
そうね。それがおかしいんだ
よ。だよね。よく書けやるでしょって言ってんのに台本ありませんって言ったのね。
よく言うぜって。
台本がないは物理的にできないじゃない
それ以前の俺ら。
本当そうだよ、ね。本当その通り。
台本があって、ボロもあって、進捗あれでも震災によってやるかやらないかって話だ
よ。分かんない。
そもそも余計な一応とか間に合うか分かんねえ。
それ物理的にだいぶできねえ
よ。よくそれやるって言えるよね。
どの口が
言ってる。台本あげてねえってしてさ、やるでしょって言えないでしょ。
いや、あははって言ってるけどね。
ずずしいよ。超ずずしい。
マジだよ。俺らに余計な悩みを一個植え付けてたの、あいつ。間に合うかっていう、そもそも。
演劇公演に対してずずしすぎるんだよな。
そうだね、だからできる
んだよね、
だからできる、
できちゃうんだよね、
それは間違いない、そうだ、本当に
狂ってんだよマジで
演劇公演でこれだけ白氷の上を渡ってるんだってことは、まあさすがに思ったけど、それはね、まあみんな思っただろうけど、
いや思ったよ本当に、
あれで潰れてたらね、本当にな
るほど、これは初日はおめでとうございますだね、確かに
っていう、そう、幕が開いて、
それはおめでたいわ、
うん、幕開くことって本当にすごいことなんだなっていうのは、うん、あの初日にやっぱ
お客さん来ることね、
うん、そう
だね、よく来るって思ったけど、でも確かに日常においてもよく来るわって思われるけど、
パチンコのね人がいるわけだから、
うん、
そうだし、そうなんかまあいろいろあるわけじゃん、だって多いレベルはその震災とかじゃなくてもさ、
うん、
なんかそういうのを言うとやっぱビラに寄せてんのかな、なんか
まあまあまあみたいに聞こえちゃうけど、
そうでもそれも本当に思い直した、
うん、まあそうだね、俺も演劇の友達じゃなくて普通の地元とかの友達がもうテレビとかやってなくてつまんねえからさって言って演劇はやるでしょってやってよむしろみたいな感じで言われてさ、笑いたいから見に行きたいからさって電話がわざわざかかってきて、普段かかってこないのに、もうこれはそしたらやるしかねえなっていうのはその時にちょっと思ったっていうのはあるね、まあもともと作品エンタメがどうこうより俺は結構笑わせたい方の人だから、あ笑わせでここ意味が今こそ意味がある、
そう、あでもそれも思った、うん、っその、うん、コメディーやっててよかったなって思った、
あのジャンルじゃなくていいっていう、
あコメディー
でね、よかったなっていうのはちょっとあった、
うん、でもあそこでさ、そのなんだろうな、その意味があるじゃんコメディーってやる、
うんうん、
ちょっと、うん、ちょっと意味を感じた、うん、今までコメディーって誰にも褒められねえしと思って、
どのジャンルもそうだ、
まあそうなんだけどね、
まあその今だからこそアイドルっていうものが大事なんだって言ってる人もいたし、
そう、う
ん、それもいろんなジャンルだし、
けど
なって言ってる人もいたし、
うん、そうね、
だ笑いを対人っていう人たちにマッチするっていう意味では、笑いも作ることは、あの時にあの止めずに喪失するってことは、まあ一つなんか
悪くねえなって本当に思った、
う
ん、あの時に。
ちょっとあったのかもね、うん、っていうのはね、あるよね。
なんかね、お客さんの身の安全が守れないからとか、うん、まあもちろんそれもあるし、うん、あとなんか、この状態だとお客さんに楽しんでもらわないからみたいな、うん、お客さんが心配がっちゃうからみたいな、うん、不安で集中できないとか。うん、なんかそういうのもあったんだけど、うん、でもなんか詰まるところ結局それがまあ演劇だったりもするわけじゃないですか。
あ、もともとってこと？
こう座って客席で座って見てて、うん、あれ今揺れたからみたいなことを何人かが思うみたいなことも含めて、うん、結局その
場だからね、
まあ、演劇がね、うん、ライブだからっていうのはそうだよね、
共有とか不安感も含めて全部じゃないですか、うん、もうなんかメタ的なことも含めて全部もう、
そ
う
ね、世の中のだから状況とかと重ねちゃうっていうのも含めてね、う
ん、それも全部だから、なんかね、うん、まあだからそれで中止にした団体が悪いとか間違ってるとかじゃないんだけど、うん、なんか今思い返すと、ああそうだったのかななんて、
うん、
なんかようやく思いますけど ね、
ね、うん、ようやくそういう風にちょっと振り返ってか話したり考えれたりするぐらいのあれにはなってきたね、まだまだこれから5年、さらに5年して、さらに5年してって言ったらさ、また考え方も変わるだろうしさ、
大空襲っていうさ、作品自体がさ、そんなにすごくよくできていたかというとさ、まあ、
そんなことない、
そんなことなくて、まあ正直、まあ、なんて言うんだろう、あれが あの時期だったから何か何かだったっていう、
何者かにはなっていたな、
そうね、そうね、だからそう、大工主義部再演するかって言った時にさ、前その話出た時にさ、俺すぐ考えてて、あの時期にやった大工主義部を俺たちは超えられるのかっていう、あの作品で
意味として
背景含めて、ね、
特に
そう、いやでできねえなってやっぱ思っちゃって、だから我が家って実はそういう意味で俺は挑戦だったんだよね。そうちょっと近いテーマ、まあ別にあれをね重ね合わせてはやらないだろうけど、ただそうだね、震災怒るからね。
ねえ。
また怒るだろうからね。
そう、全然ね。まあ、そう
だ
ね。
そ
う、それはね。
いつ怒ってもおかしくないからね。
あの時に、そう、さらに余震で俺らがさ、公園止まったりとかしなかったのも、本当に結果論に過ぎないからね。
そうそうそう。
全然、灯台が落ちてきてとかっていうのはさ。
いろいろ、そう、追加さ変えて。
うん。うちの方針としてはあれだよね。客席の上には釣らないように。
そう、釣らない
ように
。結果としてね。そうしてたんだよね。
あと、大地がさ、その時にさ、あの、電気、のさ使用量を計算してさ、あいつすげえなって思ったけど、家で全員がテレビつけてるより、俺お客さんが 一通り集まって照明つけた方が実は電力は少なくて済むって
思
った
けど、それあたりの電気
量だな、
すがりたい利用、
そう、なんていうの、世間に言ってるんじゃなくて、あれは完全に自分に、
そうそうそうそう、
自分がやるためのね、やるための利用、
それもすごくわかる、
うん、
でそれを思うのも同じだよね、だから、
うん、いろんなものにすがりたくて、
なんかね、
内言っていうなら菅さんさ、だから誰か私を説得してくださいよってやるなんだよね、
ああ、そうだね、
俺が俺自身
わかる、本当にそう、うん、本当にそう、すげえわかる、
わかんないからみんな何かにねしがみつきたくて、本当そういうふうにこねくり回したりとかね、
そう、本当にいまだにこねくり回してるんだけど
そうだね、
うん、
しますな、
いや、
そうですね、
きついね、いまだにきついわ俺なんかこの話
まあそうですね、また5年後の2022年にまたその時の座組でみんなで話しますか
いや2021年じゃない、
10年後ね、
10年前を、
からね、あ、そうです、
逆に言うと10年間続けてなきゃいけないのか、
まあまあまあ、
5年間、3か、まあ、4年、
もうちょい頑張りましょう、
4年頑張って、もうちょい上がり、センターデビューとか潰れないように、
しんどいけど、
しんどい、俺、マジしんどいよ、
大変だよ、
なんかすごいお客さん入
って、いや、まあね、
それは嬉しいって思うじゃん、公演期間が長くなるんだよ、
大変なことも増えるから、
そうだろうね、そう、見て思ったわ。
嬉しいこととさ、大変なことの幅はどっ
ちも、どっちもね、
なるほど、ぐらぐら、
まあ、確かに1週間ぐらい公演規模あったらすげえなと思ったもん、
いや大変ですよ、
ツアーも行くじゃん、
ツアーも行くしね、
でツアー行くじゃん、そうすると丸1ヶ月さ、世の中から隔絶されるとさ、
そう、大丈夫かってなるよね、
そうはあるし、うん、でもちろんその分ね、露出とかもある程度増えてさ、
うん、
あって、
立てる機会
もエンターテインメントだぜ、
うん、あのだ
今の俺のまだね印象としてはね、うん、あのこと変わってない
でしょ、俺ら全然変わんねえじゃん、だから変わってないんだけど、だから意外とね、うん、来てるらしい
の、目の当たりしてるけど、ちょっとね、うん、公園行かなきゃな、
そうそうそうというわけで、その時をかける稽古場をね見に来ていただきたいということで、
ね、行かない
と、熊谷の方から告知の方をよろしくお願いします、
この企画が、
はいはい、え、
子さんメンバーをさ、あの誘う企画でやって
る、前回もあの生田を
誘った
ので、
いいじゃん、
ね、
お客さんを増やす、そういう企画だと言
って あの、そう、草の根的に
ちゃんと来てる、超草の根、
一人でもさ、
いいじゃないですか、はいはい、
後編情報でもお願いします、
はい、はい、じゃあそんな私たちアガリスクエンターテインメントの第23回公演、時をかける稽古場 2.0
はい、
はい、行います、もう1ヶ月後、あ、いやいや、どうぞどうぞ、これ3月3日だから、は
い、3週間ないぐらいだね、
おや、そうですね、もうすぐに迫ってますけども、はい、うん、はい、東京公演が3月22日から28日まで、はい、下北沢の駅場
駅場か
駅場
駅場か、
ほら、
震災が出てる、
いや、
駅場
やっぱ、あの家がやっぱり傾いて傾いたからね、
まだ
もう治りました、家は治りました、駅前劇場です、はい、あの本当にこれ、ごめんなさい、あの体はないです、本当に、ただか、ただ噛んじゃっただけなんです、本当にごめんなさい、
駅前劇場は全然無事です、
駅前劇場で、はい、あの、
そう、地盤硬いから
ね、はい、行います、
はい、
そして、それで京都公演が4月の4日から4月9日まで、はい、開花にて行います、
はい、
はい、
ちょっと桜の見頃だそう
です
、ちょうどね、
俺ら、
う
ん、すごいと、下北っす。
そうだよ。
下北
さ、いやでもさ、お前らと下北とかさ、
俺だ。
俺はここでやることはねえだろ
うな。俺だって一回統制か なんかで下北行ったけど、うん、ああこういうとこなんだ
俺らには縁がねえな
ウェーブ101だから我々
そうそうそう浦安だからね
浦安の駅前でやってたからね
浦安駅前で
ついにその上がりスクが尾の中では浦安で時は止まっているかもしれないけれど
戦はねいっそ開花に京都に行くって言って
そう京都に行
くんですよね京都に来てくれるって言ってたんで魔物も下北でいいのでよく
ない全然下北でいいね
来てください新宿からねすぐだね
ぜひぜひ来てくださいはいそして来週のモリエンテスラジオは、はい3月10日配信の熊谷ゆかのノーベースボールノーライフの第15回かな、
はい、そんぐらい
15か16回かその辺になります
はい
何を話すんですか
知りません
キャンプ始まって
キャンプああ WBC が
WBC はもう最中ですね
最中
3月15日は最中だし
やっと話が進むね
野球の話が
そうね、まあ、でもちょっと自分がそれどころじゃないんで
そうだね5年前だからね
だいぶ球界からもこう離れてるんで
かもしれない
やべえやべえっていう
なんかを話すと
なんかを話します、はい、いつも通りなんか話します
そんな感じですかね、
はいはい、そんな感じですよ
いはいまあちょっと今回長丁場になりましたがだいぶ聞き応えのある面白 い
本当だな
はい、ここまで喋ることはないよね、この話題を。
もうぜひ。
でもいい機会だったわ、なんか。
いい機会だった。
ね、いい機会だった。
ね、我々としても、一つね、ずっといろいろと話したかったことが、ちょっと話せたなっていうこともあったので、めちゃくちゃいい機会でした。
こういう機会じゃないとなかなかこういうのをね、うん、話せないよね。
そうですね、聞いてみて、もしよかったらね、皆さんもあの時の、なんかそういうので話せなかった人とかとね、これを機会にね、ちょっと話してみたらいいんじゃないですか。
これは、アガリスクのラジオ聞いたんだけどさ、震災の時ってさ、やばい
じゃん。いや、でもね、あるよ、意外に。
ね、震災を機に、ね、こういうのがね、話せなかった。
些細なきっかけにしていただければね。
はい。
そうそうそうそう。
こんな感じで、今回は締めたいと思います。はい。では、本日のメンバー、アガリスク、塩原と、
あさこしと、
熊谷と、
そしてゲストの、
大野です。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。